はい、ということで底辺文化系トークラジオ29世の地図、第363回、寒さということでね、皆さん、だんだんちょっとこう空気も寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。どうも、部長の山田です、
はい、どうも金内滝夏アニメーションです。
はい、
あ、どうもレイトです。
はい、
はい、あ、どうも高島です。
はい、というわけでね、
はい、
はい、まあ本日はあれですね、まあいかをね、あの直で割とまあもら直でっていうか、まあよかったら見てねみたいな感じで、あの連絡をもらっ、ちょっとあのそこら辺の経緯をちょっと僕知らないんですけど、あの、
うん、あのですね、どっから話したもんかって感じでありますけど、まあまあ僕その映画美学校、まあ、卒業生というかですね、修了生なんですけど、はいはい、まあ、教えてもらってたのが、まあ今回取り扱う作品の、監修ですか、まあ、脚本監修やってる、まあ高橋博さんなんですけど、うん、でも教え子でですね、まあ、結構関わりが深いので、まあ、時々なんかそのなんかちょっとした連絡を取ったりとかしてるんですけど、はい、まあ、今回ちょっと僕、うん、自分で自主映画ちょっと撮るのにあたっていろいろ相談をちょっとしたいと思って連絡してたりとかしたら、なんかそれとそれはそれとしてみたいな感じで、なんかあの新作公開されましたみたいな感じで言われて、なんかよかったらちょっとご友人にもまたちょっとあの言っててくださいって言われて、あ、伝えてきますねっつって、まあ、ご友人って言われたんで、別にその僕別に友人ここしかいない、この5人しかいないわけじゃないんで、あの誰のことだろうって一瞬思いましたけど、まあまあこいつらかと思って、あの共有したのが、まあ、だからグループ LINE にあのなんかちょっと見てねって言ってましたよっていうのでね、一回共有したっていう経緯で、まあ、みんなに、宣伝をしたと。
そうですね、なんかあの以前、まあ、レイトさんが関わってたってもあるんですけど、霊的ボリシェビキっていうね、あの作品をこのポッドキャストでについて喋った時は、結構あの高橋博さんからね、あの結構喋ったのに感想をまたくれたりとか、あと結構ねその後もちょっとこう霊的ボリシェビキのパンフレットとかね、あのサインしてもらったりとかしてね、
いろいろいただいたりとか、
そうですね、
あのご好意を
そうですね、まあ、あとまあ直近で言うと、直近っていうほどではもう最近の話じゃなくなっちゃいましたけど、うん、うん、まあ、去年あの呪怨の霊の家公開された時も、はい、うん、一応取り扱って、うん、でその時もまあなんかあのあれですよね、なんかあのアトロックで紹介されましたみたいなテンションで、高橋さんのあの肉地図で呪怨の霊で紹介されましたみたいな感じで、
ご存知みたいな、
そう、なんか多分高橋さんのフォロワー全員誰も知らなかったと思うんですけど、あのそう肉地図で紹介されましたとかって言ってて、今回、まあ、またね新作やるっていうんで、
うんうん、
なんかあれですよね、このラジオ、あのテイラー・シェリダンとシャマランと高橋さんの映画毎回使ってるラジオじゃない
ですか偏りがめちゃくちゃすごい
なんか そう言うと、なんかでもあれですね、硬派な感じがしますね、硬派
な感
じ
がしますね、なんかね、別にその作品の大小関わらず、この人がやるなら一回扱っとくかみたいな、
なんかあれだね、それ並べるとさ、なんかちょっとテイラー・シェリーなんだけど、ちょっとやっぱおかしいよね、
あの全員脚本家出身っていうあの共通点はありますけど、
ね、ああ、
ね、確かに、
確かに、
まあ、だからなんだって話ではあるんですけど、
はい、まあというわけで、まあ、本日はでも、まあ、これもあれですね、映画美学校の修了制作ではないのか、そのコースもでも
修了制作ではなくて、これあその話どうしよう、先にしちゃった方がいいですかね、
はいはい、そうですね、
そうですね、まあ、嘘つきジャンヌダルクという作品がこの間 YouTube で公開されていて、まあ、それを今回扱うんですが、はいはい、うん、これ映画美学校って、まあ、その2年一応その1年ごとでやるんですけど、初等科っていうのをやって、はいはい、その後まあ有志であのまたもう1年やりたいよっていう人がまあ高等科っていうのに進むっていう一応システムになっていて、まあ、初等科では基本的にその各々がまあ作品撮ってきて、まあ、それに対して基本的にはこう、まあ、講師陣がねあのいろいろ言うっていう授業形式がまあメインでやっていて、あの最後にまあ各受講生が自分で撮ってきたまあ修了制作と呼ばれるまあ作品をまあ自分で撮ってきて、それをまあ公表するっていうスタイルでまあ最終的に1年を締めるんですけど、高等科ってもうちょっとそのより高度なというかそのプロフェッショナルに なっていく感じで、最終的には選抜で脚本とか企画とかの選抜をされて、まあ、最終的に2人とか3人とかで選ばれた人だけが監督ができて、他の人たちは、まあ、あのスタッフワークをやっていくっていう、まあ、スタイルなんですよ、はいはいはい、でその高等科2年目の高等科の方だと、前半丸々かけてその講師のうちの、まあ、その年決まった1人の監督作のスタッフをやるっていう、うん、まあ、企画開発から脚本開発から、まあ、最終的なその仕上げまで含めて、まあ、いろんな形でスタッフとして関わって1本 の, その作品を仕上げるっていう形で、うん、まあ、作るなんかコラボレーション実習と言われてるやつがあって、はいはいはい、まあ、その後後半で各々の企画開発して、まあ、選ばれた人が、まあ、取って、それが一応終了制作って言われるんで、うん、一応確かあれですね、先生を流産させる会とかが多分それに当たる
んですけど、うん、ああなるほどなるほど、
はい。で、霊的ボディシビキはそのコラボレーション実習の、中で作られた映画ですね、一応、
は
あ
は
あ、だったんですけど、ただその本来は30分の映画を、まあ、5日間ぐらいかけてみんなで頑張って作りましょうねっていう実習だったんですけど、どうしたことか30分の脚本が完成したら70分になって、まあ頑張ってちょっと上映しようぜっていうので、まあ、有志で上映してなので、まあ、霊的ボイシビリは結果的に劇場公開作品になりましたけど、基本的にはその実習の一環としてやってるって感じですね、ま
あ、じゃあ今回も30分ぐらいの作品っていうのを目安で作られてるんですか、は
い、そうですそうです。だから基本的にやってることとしては霊的ボイシビリと全く同じ体制で、はい、作られた作品って考えても一応いいとは思います、
うん、
ただ
その今回
うん、20分3部作っていうか、
そうですね、ただ、まあ、もう一本西山雄一さんの
なんだっけ、愛と嫉妬のパンデミックだっけ、
そうです、うん、はい、
もう一本の
定作品がもう一本作られて、はいはいはい、まあ、今回なんかどういうあれなのか分かんないですけど、その作品も含めてで、まあ多分チーム分けして作ったっていう形らしいんで、レトリボイシュリーの時よりはまあそれを二分したって感じだと思うんですけど、うん、
はい、
はい、でまあ一応あれですね、なんか僕はその関わってない、直接関わってないんで全く知らないですけど、まあ、コロナ禍で映画を作るっていうことで、
うん、
まあ、今回僕が19期で、今回作ってるのが23期なんですけど、
はいはい、
23期は完全にコロナの影響を、まあ、直で受けた世代、
うん、
もう9月スタートなん、あ10月か、9月10月スタートで開校されるんで、はいはい、まあ、要はその開校して、まあ、1本目多分撮り終わった直後ぐらいにもうコロナ がどうだっていう話になって、うん、で以降はもう模索しながら、その授業スタイルとかももうそのままでは普段通りはできないから、
うんうん、
っていうので最終的にはもうコロナ禍で映画を作るっていうテーマにも絞って、うんうん、終了制作とかもみんなそれぞれその自宅でできるようなことをいろいろ試したりとか、うん、人と会わなくてもできるようなことを試したりとかしたのが去年 の, その初等科で、その続きってことで、まあ高等科で、まあ、コロナ禍で作る映画ってどういうものが、はいはいはい、できるかなっていう、うん、まあ、実験でもあり、まあ、
うんうん、
まあ、やむを得ずってとこもあると思うんですけど、
うんうん
うん、っていう形で一応作られたようですね、
うん、
はい、なるほど。なんか高橋博史監督のさ、霊的ボリシビキのアカウントがさ、なんか長編新しく撮ってますみたいなアカウントに変わってさ、俺完全に俺これ今回それと勘違いしてたんだけど、あれではないんです
か？ではないです。そっちはもう完全に別で本当に動いてる長編映画、この高橋博史監督作品が動いてるんですけど、
う
ん、
あ、なるほど、美学校ってわけじゃなくて、
こっちは
今回も、
はい、監督作品では厳密に言うと多分なくて、
うん、
はい、監督は一応その受講生の中で多分その選ばれた人が、うん、2人かな、3人
か2人ですね、
で
2人です、2人です、3本目が高橋博史がやってたので、うんうん、
で
1本目
で、まあ、ただ、まあ、で脚本も一応まあみんななんかめっちゃクレジットされてるんですけど、
うん、
まあ、おそらく書いてきてもらったやつを高橋さんが直してって、で最終的な仕上げを高橋さんがまあやったとかっていう感じなんじゃないかとは思うんですが、
うんうんうん、
仕上げは高橋さん、
脚本もダブルネームで入ってたりしましたね、
うんうん、
2本目が確かダブルネームで入ってましたね、なんか
そうですね、まあそれで言うと、それこそ霊的ボディシビキも一応その脚本だけでも10名ぐらいクレジットされてるんで、まあ一応その関わったその受講生たちの一応まあ共作というか、一応アイデアはいろいろみんな出しているっていうところではあるんですけど、うんうんうん、今回がね、そのどの程度そのなんだろう分業したのかって、
はいはい、
現場にいないんで分かんないですけど、
割合っていうのがね、
うん、
うんうん
うん、まあなんかでもなんとなくみんなで作った感はあるなと思いつつ、なんかでも全体的な、うん、 テーマとかなんかやってること自体は、うん、まあなんか、うん、高橋宏樹以外の何者でもねえ
何者でもか
まあ一応なんかあの公式サイトがあって、
うん、
あ、はいはい、
うん、
ありましたね、
今開いてますね、
なんか、
うん、
ちょっとあれですよね、こうなんかあのまああれじゃないですか、今回の嘘つきジャンヌダルクだけのサイトじゃなくてもう一本の方とセットじゃないですか、その要はコロナ禍で映画を作るの公式サイトじゃないですか、
うん、
なんかすごい、なぜ今紫式部ジャンヌダルクなのかっていう文字が多分一番最初にデカデカと出ていて、
うん、
なんかこうものすごいこうなんかこう信仰の宗教の団体感が、ね、なんかあのすごいちょっと怪しい
ね、あ、まあ、ちょっと怪しげな、
まあまあまあ、
怪しげですよ
ね、あ、まあ、ちょっとどころじゃないけど
一応まあでもここのサイト結構情報が充実してて、まあ、あのこれ見るとまあ割とその制作背景とかいろいろ見れるんですけど、はい、多分ここで見てる感じだと、うん、あの監督っていう人が一応決まってて、その人が演出をつけるんだし、まあ、カット割りとか、うん、お芝居とかつけていくけど、うん、まあ、迷ったりとか、まあ、あとまあ単純に現場にまあ常に高橋さんもいるので、まあ、要所要所でまあこうアドバイスというか、助言をしつつ作ってるみたいな感じだと思うんで、まあ、なんていうんですかね、こう、まあ、監修っていうか、だからそのあれですよね、適切な例えかどうか分からないですけど、シン・ゴジラであの総監督、うん、庵野秀明でその下にあの樋口とかいるけど、まあ、どう考えても庵野の映画だよねってなるのと多分ほとんど同じ関係性なのかなって思ってます
だから全体の多分こう統括っていうかこう企画自体のこうものみたいなのは高橋さんがやってるけど、そのパートごとのなんかそこのやりたいことみたいなのを共有できてる監督っていうのがこう A パート、まあ、まあ序破球ですよね、まあ、まあ第1章第2章第3章ね、
まあまあ新ジャンヌダルクですからね、
ね、新ジャンヌダルク
あ、そうね
の、まあ、序破球の序と破に関してはだからそのこうコンセプトとかやりたいことを共有できてる監督がそれを演出していくっていう感じです、うんうんうん、だからなんか全体としてそれがずれないようにはで全体の監修としては高橋さんいるけどっていう感じですよね、多分、
うん、おそらく、はい、
うんうん、ですね、いやという感じの本日はじゃあ、
はい、
嘘つき、ね、ジャンヌダルクという、
はい、
映画について
メールとか
ここに読まないです、メール来てた、メール来てた、嘘つきジャンヌダルクについてのメールじゃないですけど、あのメール
が来てます
、あの来てました、そうです、すいませんすいません、そのメールが来ていて、ラジオネーム風神さんからです、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、肉地の皆さんこんばんは、重要法系文化財の風神です、久々に少女革命ウテナを見ていたら、影絵かしら風に、肉地の寸劇を描いてみたくなったので描いてみました、
かしらかしらご存知かしら
かしらです、号外号外号外、山田部長が妖精になったよ、号外号外号外、竹木妖精レート今流行ってる竹木、ああそれぐらい分かってるよ高島、僕も分かりますよ竹木、みんなで声を揃えて竹木レート高島ピーターパン、かしらかしらご存知かしら続くということで、はい、
ああちょっとあの多分ですけど、うん、やっぱその小規模な公開作品でですよ、うん、あの映画美学校生やっぱ真面目ですから、あの自分たちの作った作品がね、うん、まあやっぱり反応つったってやっぱそんなにすごいたくさん来るわけではない中で、うん、あのポッドキャストで取り上げますっつったら、まあ結構聞いてくれたりすると思うんですよ、
はい、
で今回、ね、どんな風に喋ってんだろうなって聞いた人今のメール読んでんのって どう思うんですか、こういう変
ね、
こういうメールが来て読むラジオだと思われる、
しかもさ、こういうメールが来てって言ってるけどさ、これさ今までのなんかなんだろう、風神さんのこの寸劇メールみたいなのがさ、なんつーか、うん、なんかこう知ってればさ、あーなんかまたそれのねって感じだけど、今初めて聞いた人ってこのメールも本当にただの怪文書でしかない、
怪文書でしかない、怪文書をおざなりに読んでるだけ
でもあのそういう意味では こう世の中をやっぱこう高橋広志側のものと広志側じゃないものに分けたときに、今のメールは高橋広志側のメールでして。
いやそんなことはねえよ別に。バカにすんな。
こうなんかこう何かに触れてしまった感じのメールでしたよね。なんかこう何かをこう目撃してしまったものの感じのメールでした。
何かって。ただウテナ見てたから思いついた
わけだから。あのさ、ウテナ見てたから思いついたでね、やっぱこう人間いろいろいますけど、10人にウテナ見せてなんかウテナみたいな寸劇書いてくださいって言ってこうはならないとね思うんですよねっていう。
そうかもしれないけど、はい、まあ、いやあのなんだろうな、なんかちょっとなんか親戚の人のなんかちょっと恥ずかしいのなんか他人に見られちゃった時みたいな気持ちをちょっとなんか見ないでほしいですね。
まあ、あれですね、僕こういうなんか結構うちの父親がねよくこうお風呂入る前になんか裸で米といでて、うん、よく小学校の時、うん、マンション住んでて、うん、でなんかこうちょっと窓開けて裸で米といでたんですよ。で偶然なんか小学校の時山田くん遊ぼうって言ってきた子がなんかうちの父親が裸で米といでるところを見ちゃったことがあってなんかすっごい恥ずかしかったんですけど、
なんか妖怪だと思われるそう
な小豆とぎかみたいな、なんかこう
それみたいな
その気分でした今、はい、懐かしい気持ちですね、はい。というわけで、じゃあ本編いきますか。というわけで本日、じゃあレッティブリシェビキじゃねえ、嘘つきジャンヌダルクということでございますが、あらすじは出ますか。
はい、はい、公式サイトからです。はい、第1部、羊飼いの娘。1428年、100年戦争下のフランスはイングランドに国を二分される大ピンチにあった。国境近くの片田舎ドンレミ村の少女ジャンヌはフランスを救う乙女がロレーヌ地方に現れるという伝説のもと神のお告げを聞いたと、大嘘をついてしまう。幼馴染のカトリーヌがその嘘を吹聴したから、村中は大騒ぎ。そんな折、フランスの守りの要オルレアンが包囲されたという知らせが入った。第2部、乙女の剣で死ね。1429年、王太子シャルルまで、戦場に引っ張り出してしまったジャンヌ。オルレアンを取り巻く大軍勢に身体極まるが、一か八かのハッタリでイングランド国王宛に完全に上から目線の手紙を書き送る。怒った敵軍と戦闘勃発。ジャンヌはついに剣を抜く。一方カトリーヌは、シャルルのあまりの情けなさに一目惚れ、勝利の祝宴こそチャンスと聞かざるが、ジャンヌはシャルルを、国王にできるのか。第3部、神様は一人ぼっち。1431年、19歳になったジャンヌはイングランド軍に捕らえられていた。異端審問の場でジャンヌを告発するのは、なんとカトリーヌ。神のお告げは嘘であったと認めさせるために、司教コーションが仕掛けた罠であった。聴衆から、浴びせられる魔女を焼けの怒号。ジャンヌは死の恐怖に直面する。しかしそこにはシャルルの母でありフランス史上最大の悪女イザボーのさら、なる関係が待ち受けていたという感じですね。
うん、という感じでございますが、
はい、
まあ、でもあれですよね、正直これあらすじで聞いたら普通の話っていうか、うん、まあなんかその、
うん、
すごいこう、あ、ジャンヌ・ダルクの話ねっていう感じですけど、うんうん、やっぱこう映画で見た時の異様さっていうのでなんかやっぱこれ正直映画で見ないとやっぱりこのヤバさっていうか、あ、高橋宏作品だなっていう感じって伝わってこないというか、
うん、
そう
ね、まあ、あらすじだけ聞くとだって、まあジャンヌダルクってそういう、う
ん、ジャンヌダルク
みたいな。
あ、でも嘘ついてたっていうのは、
うん、
最初のお告げが嘘だったっていうのはなんか、
うん、
今作の出発点っていうか、あ、まあ、うん、脚色部分みたいなこと書いてあって、
うん、
そうなんだって思ったけど、
ね、うん、
だからなんかね、あのこうすごい嘘をつくのが上手な女の子としてジャンヌダルクをまあ設定していて、でその彼女がついた嘘っていうのが まあ、次第にその戦場に彼女を駆り立てて、まあ、イギリスとフランス その戦争の中にもその、まあ、発展していくっていう話だけど、ね、うん、まあ、なんかなんかそのジャンヌ・ダルクが嘘をついている人物だったっていうのは、まあ、この作品 の、まあ、その多分他のジャンヌ・ダルクの映画とか話とかに、まあ、題材にした他の作品と比べて、まあ、この作品の異なるところではあると思うけど、まあ、なんかでも、うん、やっぱこう今まである程度高橋宏作品を見てると多分なんかやっぱこう、うん、なんだろう、あらすじなくて映画で見た時にあこれめちゃくちゃ高橋宏作品だというかなんか正直霊的ボリシェビキっていう映画のだから監督の、まあ、映画で言ったら前作か高橋監督の前作にあたる作品で、うんうん、やっぱりその何か向こう側を見てしまった、人物たちがそれぞれの体験談を語るっていう話が、うん、霊的ボリシェビキでその何かを見たっていう何かを見たか何かに触れたっていう体験談を順番に話していくっていうことこそがそのさらにその何かっていうかその向こう側みたいなものを呼び寄せるっていうようなことを「うん、霊的ボリシェビキ」っていう映画ではなんかやってた気がするんだけど、まあ、正直あそこのこう体験談を話す回の中に中の一人としてジャンヌ・ダルクをカウントしてもいいような感じの話になっているような感じが、うんうん、まあ、
まあ、まあ、てかそのほぼそのメイン の女の子2人以外のキャスト、はいはい、まあ、そんなにいっぱいいるわけじゃないけどさ、霊的ボリシェビキのキャスですからね。
そうなんか、
だからめちゃくちゃ共通点はありますけどね。
うん、なんかでもその、まあ、基本的にそのジャンヌ・ダルクがその、うん、最初は嘘をついているんだけど、まあ、その死の間際において、まあ、そのついていた嘘が本当になるというか、まあ、その、うん、僕そんなジャンヌ・ダルクのこと知らんので今回の映画の中のことでしかあんまり喋れないですけど、まあ、だからその大天使ミカエルからのお告げを聞いて、まあそのまあ、イギリスに対してその戦争を仕掛けていくっていう話で、まあ、その大天使ミカエルに触れた、まあ、出会ってそのお告げを受けたっていう嘘を最初はついてるんだけど、まあ、なんか最後その死の間際においてその本当に何かを見てしまったのかみたいな感じの話になっているバランス感ではあって、結構なんか割とその何かに触れてしまうっていうこと、何かその向こう側の頂上的な存在に触れてしまったのかっていうことがやっぱりなんかそのメインのテーマにはあった作品だったような気はすごいしているんですが、どうでしょうか。
あ、なんか個人的にはめちゃくちゃアーサー・マッケンの白魔まんまだな、白魔の少女の語りパート結構まんまだなと思ってて
はいはい、まあ言ってたやつですね。
そうそう、いやなんか本当にそのあれはその少女本当に無垢な少女っていうのがそのまあいろんな乳母だったりとかのそのあれを助けというか、まあなんかいろいろなあれを経ながら、こう、その自分では罪の意識がないままに、その、何か超常的なものに触れてしまってっていう作品なんだけど、あれの、まあなんか、こっちは、今作のジャンヌに関しては、なんか今までがホラー作品だったっていうのもあるか、のかもしれないけど、霊的ボリシビキとか、その、呪怨呪いの家とかは、結構その、超越、なんか、やばいも、あちら側っていうのが、その悪の現れとして、出てた気がするんだけど、今作っていうのはどちらかというと、性というか、生成の発露としても機能してるし、さらにそれがその、なんて言うんだろう、政治とかにかかってくると、悪になり悪に、その性こそ悪になってしまうみたいな、その天下みたいなのが 結構すごく描かれてて、めちゃくちゃアーサーマッケンだと思いましたね個人的にな
んか、ね、やっぱ過去は、まあ、ここ最近の直近の2作が、うん、その超越的な何かに触れる話っていうか、超越的な何かっていうのがこう日常の中に入ってきてしまった瞬間を見た人たちだったりとか、超越的な何かが日常の中に入ってきたことによって、なんかそのいわゆる日常の中のルールっていうものがこうめちゃくちゃに歪んでいくものを、なんかそれにと触れてしまった話だったけど、今高島が言ったみたいに、まあ、両方ともホラー映画だったっていうのもあるけど、まあ霊的ボイシェビキは正直作品自体はホラー映画テイストだったから、なんかその邪悪なものが来たって感じではあったけど、結構エピソード単位では必ずしも邪悪でもないかもしれないっていうバランス感だったと思うけど、うんうん、でもなんかことジオン呪いの家に至っては、うん、まあ元々がジオンだからっていうのもあるけど、まあめちゃくちゃその触れる向こう側っていうのが邪悪なものっていうかね、やっぱ悪魔に触れるって感じだったけど、うん、今作はね、やっぱその天使に触れるっていう感じの話ではあって、でもなんかやっぱね、それ2本見た時にでもさ、なんかさ、その抽象的な意味では霊的ボリシェビ、あとジョン・ノロイの家では悪に触れる、超越的な悪に触れる話でさ、今作はその超越的な性っていうか、その前世みたいなもの、まあ、光に触れるって感じだったけどさ、なんかそのあ、なんかやっぱ その同一基準、超越的な何かに触れるっていう話で見た時に、なんか呪いの家だからなんかこう超越的な何かはなんか悪いもので、なんか今作の超越的な何かはいいものだったとはあんま思わないというか、なんか結構見方によっては結構今作で触れた超越的なものですら結構怖いは怖いよねっていう感じは結構個人的には思ったりとかはそうしたのと、あとまあなんか見方にもよる、まあ、これ完全に僕がそう思ったってだけですけど、結構なんかやっぱあのこの作品を見るっていう、じゃこの作品があるっていうこと自体がある種なんかその観客が見てる側の現実にも何かしらのその影響を及ぼしてくるっていうコンセプト自体はなんかっていうような仕掛けが若干あるような気はしていて、なんかっていう部分もまあなんかその結構あ高橋宏だなっていうか、なんかやっぱ霊的ボリシビキは、霊的ボリシビキっていう映画を劇場で見るっていうことがある種その劇場自体もその一人一人が何か超越的な何かに触れた体験を話していく 回のその場所に、劇場自体もその映画を再生、まあ上映することによって、その劇場自体もその一つその何か自分が超越的なものに触れた体験談をしていくことによって、超越的な何かをその場にこう呼び起こそうとする儀式の渦中に劇場がこう巻き込まれていくような仕組みがあったのと同じような感じが、結構個人的には結構今回の嘘つきジャンヌにも思ったりとかはした部分ではあったりしますが、はいはい、
なんかすごい霊的ボリシェビキとかもそうだったけど、すごい演劇的な手法じゃないですか、その、
うん
うんうん、まあ見てる、劇場で見てる、その、こちら側にものすごく訴えかけてくるっていう、その、なんかロシア版的な、その、演劇手法を、なんか映画に持ち込んでたのが前作だと思うんですけど、それをなんか、今回、結構その、家のテレビとかの、こう、ちっちゃい画面で、ネットから見るっていうこと自体が、結構、こうその今作で語られてるその嘘つきっていうもののこう広がり方ともすごく機能してる、マッチしてて、すごい大画面で見るっていうより、こうパソコンの画面とかで見るからこそ、今作はなんか効果的になってる気がしてて、そのなんかその演技的手法をそのなんか見せる媒体によって、でもなんかちゃんとそのストーリーテリング上の必然性を伴って消化されてるのが、なんか今作見ててもなんかそこはすごいなと思いました。
なんかね、これ完全にこうそう思っただけ だからなんか絶対こうに違いないって話じゃないんだけどさ、でも今なんか高島くん言ってたことがまさに僕も思ってたことで、なんかそのこれ多分 YouTube っていう媒体で公開されるっていうことがめちゃくちゃ意味がある作品だったなと思っていて、まあなんかこう正直やっぱ言う、まあなんかこう個人的にはちゃんと YouTube のなんか自分のホーム画面からこの作品を見るのがいいかなっていうのがあって、なんかやっぱその、うん、いろんな動画が並んでいる中の一つとしてこの嘘つきジャンヌ・ダルクっていうものがそこに並んでいて、でまあなんかやっぱ結構その YouTube っていうさ、やっぱりなんかなんだろう、そのこう割となんだろう、フェイクニュース的なものもさ流れていたりするで、うん、なんならなんだろう、こうまあフェイクニュースみたいなのも入ってたりするし、あと公式非公式だったり、まああとそのちゃんと上がってるものともう違法アップロード的なものも含めて、結構なんかやっぱそのこう虚実っていう意味ではいろんなレベルのこう動画が上がってている、まあ、そのいくつものレイヤーが上がっているものの中にとこの作品が上がっているっていうことが結構なんか嘘つきジャンヌ・ダルクが YouTube で公開されていることの意味っていうのがある気がするし、今高島君が言ったみたいにこの日常の中のにある一つの画面の中のレイヤーの一つとしてこのなんか嘘つきジャンヌ・ダルクが再生されるときに、結構なんかその、うん、嘘つきジャンヌ・ダルクっていう作品の中で描かれていたそのいわゆる現実っていうものに対するあの疑い感というか、その現実を現実たらしめてるリアリティみたいなものに対するなんかその信頼の置けなさっていうものが、結局この映画を見てるこっち側の現実にも来てしまうっていうところが、結構なんか僕がさっきこの映画が怖いなと思った部分っていうのはまさにそこにあって、なんかやっぱその劇場っていう基本的に視界 見えるものがほぼ画面で多分 70% ぐらい占められるような画面の中で見るっていうよりも、まあ、自分の部屋の中の例えば iPhone の画面があったりパソコンの画面があったりで窓があったり、っていうよう なんかこういくつかのやっぱりこうレイヤーが置かれてる場所の中でこの映画がこう再生されるときに、結構なんかその画面の中の現実の捉え方っていうものとこっちの現実の捉え方自体が結構イコールになってしまうっていうのが、結構なんかそこ自体が怖い映画だなとは思っていて、なんか正直こうオカルトなんかっていう仕掛けがある話だよねっていう風にはめちゃくちゃ楽しめるけど、なんかそれを現実の捉え方として本当にそう思ってしまうと結構やべえなみたいな感じもしたりするっていう、なんかその意味でやっぱりこう見るっていうことのスリリングさはやっぱなんかすごいある作品だったなっていうのを結構思いましたね。なんかこう今言ってるのが、まあ、どことかっていうと、まあ、なんかやっぱこの嘘つきジャンヌっていう映画はすごい印象的なのが、その撮影されてるのが、うんうん、多分どっかの撮影スタジオなんですよね。
あ、映画美学校の、はいはいはい、映画美学校って、まあ、地下にあるんですけど、ユーロスペースとかも入ってるよね、
はいはいはい、
建物の、まあ、地下なんですが、はいはい、そのさらに地下、まあ、地下2階っていうことです
ね、はい
はいはい、の部分っていうのが丸々そのいわゆる地下スタジオって言われてるんですけど、うんうんうん、そのスタジオスペースになってて、まあ、そこなんですよ、はい、だからあれ階段を上っていった先は、まずその、まあ、映画美学校の試写室が丸々あって、そのさらにまあ上にあるところっていうのがまあロビーですね、
はいはいはい、うんうん、
あロフト9のとこだ、
なので、はいはい、多分その試写室とか行ったことある人かだと少なくともそのロビーまでは入ったことロビーと試写室までは分かると思うんですけど、はいはいはい、まあ、さらにその下を行くとまあ、あるのがあそこのスペースっていう、
なるほどなるほど、
ことです
ね、うんうん、でなんか
僕
はいはい、はい、
あ、僕はなんか高橋宏監督の2004年の、ソドムの1高橋宏版っていうのも見たことあるんですけど、割とあれに近いっていうか、映画美学校の地下をなんか割といろんな場所に見立てたり、うん、なんかその黒巻合成とか段、うんうん、ボールとかでなんかカラーコピー拡大して作った人をなんかこう実際にこれが顔ですってやって出したりやる手法がかなり使われてるんですけど、割と僕はその、うんうん、ソドムの1でなんか予防接種済ませてるから、
う
割とそこはなんか今回初めて見てギョッとはしなかったっていうか、なんか あれだみたいな、はい、
まあ、てかあれもあれソドムの位置もそうだったっけな、確かそう、あ違う、ソドムの位置は違うか、狂気の海がそうなのかな、なんかその手前でそれぞれ撮ってるんですけど、まあ、割とそのテイストっていうか、まあ、
はいはい、
うん、まあ、低予算だから別にそのもちろん そのそんな数の邦画のもう一般の劇場でかかるようなものとか、
うん、
まあ、それこそまあハリウッドとかでやってるようなものには当然かなわないわけだけど、
うん、
まあ、そこをなんか割とその想像力とまあ喫緊張さというか、なんかそのちょっとこう、まあ、チープだけど、まあ、それはそれ、うん、もうだとしてもこれでとして見せるんだっていうところが、まあ、単純にお話の面白さだったりとか、セリフの面白さだったりとか、まあ、娯楽ってでも、まあ、要するにこういうことだよねみたいなこととか、まあ、そういうの結構ぶち込んでごったにで作るって、はい、結構その美学校時代とかでも、まあ、割と言われるんですけど、言われるっていうか、まあ、そういう話になるんですけど、
うん、
こう、まあ、要はその自主映画でそのこれからじゃあ世に出ていきたいですって人たちがまあ集まってこれ一本映画撮りますよって時に、まあ結構やっぱ今時ってまあ機材がめちゃくちゃその安価でそのすごいいい映像が撮れるんで、なんかその劇場でかかってる普通のこういう劇場でかかってる東宝とかでかかるような映画の安い版みたいなのをまあ作ることになるというか、なんていうんですかね、だからその人間ドラマとかがまあやっぱ多くなってくるんですけど、なんていうかこう収まりのすごい良いものをなんかみんな作りたがる傾向にまあ割とあって、それってまあ結構面白くないっていうか、その単にそのこういう本当はもうちょっとお金があったらこれぐらいのことをやりたいけど、まあそれをまあこのぐらいに収めましたぐらいのものになっていくのってどのぐらい面白いのみたいなところがあって、まあそれに対してまあこうこのインディペンデントの映画の中でまあこうより強い表現とかやっていこうっていうのとかもあって、まあ、割とこういう今回の表現だから、その、まあ、レイドリボイシビキとかはまあもうちょっと特別っていうか特殊で、あれはなんかこうもうちょっと世に出るようなものとして意図されてるし、実際そうスタッフのとして関わった僕もその周りにいたスタッフとかも割とそういう意識を持ってなんかこう作ってた気持ちがあるんですけど、それに対して言うとまあなんていうか、まあ、とはいえレイドリボイシビキもなんか僕の中ではあれってまあ要するにいわゆる J ホラー、まあ、高橋さんはあんまり J ホラーって言い方好まないかもしれないですけど、うん、まあ、J ホラーとかに、まあ、のもうちょっと一番こうとんがった表現というか、
うん、
をやるとしたらまあこういうことみたいなのの実験の一つなのかなと思うんですけど、今回の嘘つきジャンヌダルクにしたところで、まあ、コロナ禍でエンターテインメントなんかやるんだっていう時の表現のまあ一つ、
うん、
として、まあこう一番とんがったところでやるんだっていうことだったりはするのかなと思うし、うん、まあ演劇的っていう話だったんですけど、まあ、これはそれこそレイティブ・シューティングの時とかにも散々その企画書に書いてありました、
うん、
演劇的発想っていうのをいかにして映画に取り込むかっていうことが、うん、まあ、ずっと言われていて、うん、まあ、なんかここ10年ぐらいの高橋さんのモードがそういうことらしいんですけど、なんで今回はこういう形になったっていう、
なるほど、
でもなんかでもすごい、
うん、
はいはい、
あ、どうぞどうぞ、
あ、なんかあ、ちょっと長くなりそうだから、そう
そう、うん、あ、いや、なんかもともとが割とその基準として結構その実験的じゃないですか、高橋宏作品って、
うん、
はいはいはい、
でも今作はでそのっていうのが基準で、あ、普通の普通、いわゆる普通の映画撮っても、うん、高橋宏脚本とかなんかいろいろ監督とかになる時点で実験的なのに、
うん、
それがまあ、ソドムの位置とかも見てないですけど、狂気の海とかの手法っていう実験もう加わった上で、さらに今回コロナ禍において映画を撮るとはどういうことかみたいな新しい実験がさらに上乗せしてて、今こうやって普通に喋ってますけど、言うて今作結構見るのハイブローっちゃハイブローだ
と思うんですよ。ハイブロー、
そう、なんか。
だから、
いや、
てか、だし、
なんか なんかさ、まるでなんかなんかね、ゴジラ対コングとかさ、ああいう映画喋るのと同じ感じでなんか喋ってるけど、そういう映画ではなんかない。
いや、なんかやっぱり正直、なんかこう、我々は、なんか、毎週この4人で集まってね、感想喋るっていう場を持ててるから、なんか誰かと感想を共有するっていう場があるからいいけど、うん、なんかこれ多分普通にただ一人で見ただけだとどうしたらいいのかわからない気持ちにすごいこう、
そうね、
なるし、てかなんだろう、うん、正直高橋宏監督が今まで撮ってきたものっていうのが、まあ、過去作何作か見ててこういうことかなみたいなのがあったりすると結構なんかより楽しめるかなっていう作品な気はしてて、うん、なんか こう、うん、ちょっとやっぱ一個文脈っていうか、そのこういうことかなっていうのがなんかこう考えたりとかするっていうのをしないと、結構なんか何やってんだろうこれっていうふうにもなりかねない作品ではあるはあるんですよね。うんうん、全然
なると思います。あの、まあ、補助線が必要っていうか、
まあ、そうね。だからなんかその、まあ、まず基本的にその映画美学校の地下スタジオをあのプロジェクターでこういろんな風景とか映して、
うん、
まあ、1940年代のフランスですみたいな、あのジャンヌの生まれ
故郷、1940年代じゃない
1400、
うん、あ40
結構最近になっちゃう
から1400年代の、フランスですとかなんかいろいろこうやったりとか、あとなんかその、うん、まあ明らかにユニクロのウルトラダライトダウン着てるけど、
着てましたね。
の服という手ですみたいな。
でもなんかあの、のあユニクロのライトダウンさ、うん、あの、なんかああいう風に着るとさ、なんかそういう風にもちゃんと見えたね。うん、
ああ、まあ、甲冑って。
そう、かっこいいなと思った。
ユニクロのライトダウン。かっこいいですね。
わかるわかる。かる、
あれは、あれはなんかすごかった。うん、
でも、かといって、そのなんだろう、あの、いわゆる現代にジャンヌ・ダルクを翻訳した、なんか、なんか21世紀版ジャンヌ・ダルクですっていうわけでもないし、ちゃんとその手作りの甲冑とかも作ってたり、なんかその昔っぽいなんかこう女性の服とかも全然着てたりもするしっていうのもなんかいろいろある中で、でなんかそのあということはなんかその舞台劇、ある種なんかこう映画とか事実のリアリティをある種あのみんなのこうなんかこれはっていうあの見立てですよってやってる舞台劇としの映像版として見ればいいのかなっていう、なんかこう、まあ、高橋宏樹のはそんな知らなかったらまずそのあの そっちに自分をチューニングしようとすると思うんですよ。あ、なるほどみたいな、舞台劇の映像版ねみたいな感じで見ようとすると、いやでも舞台でこれやんないよなみたいな、なんかそのカメラワークの凝り方とか、まあ、まあ、すげえ一番チープに言っちゃった、まあ、それこそキッチュさ、キッチュさだとは思うんですけど、明らかにその映像としてのなんかこう尖りすぎたなんか表現がところどころめちゃくちゃ出てくる、まあ、合成とかもそうだし、
うん、大林信彦とか、あと、うんあのうんうん、割と音の使い方的には森田芳光とかが結構や、はいはいはい、日本だとやってたりするようなことに近いような、うん、なんかだから途中でなんかいきなりこうチープなこう、うん、SE が入ってきたりとかするような感じだったり、うん、そうそうそうそう、うん、とかはなんかやっぱ結構、うんまあ、どっちかというと大林信彦かとかに近いような感覚、
うん、大林信彦のあれで言うとさ、あの、なんだっけ、あの、なんかあの、超お母様みたいな人、あの、壁画になってる人。あの人の、あの肖像画がさ、肖像画がさ、目がさ、なんか猫にギューンってなるとこってさ、なんか、ハウスの、ね、ハウスじゃねえかみたいな、ね。はいはい
は
い、
おばちゃま
ね、おばちゃま。他になんか言いようもと、そう。言いようもとあんのかもしれないけど、ハウスのおばちゃまのあの猫じゃねえかみたいな、なんか、
はいはい、
大林ファンの
方がちょ
っとなんか思ったりとか。うん、
結構、大林信彦に近い感覚ではある今回かなって思ってて、なんか正直いろんな映像というかその映像を投影したのの上で演技をするっていうのを高橋宏樹作品初めて見てるんだけど、なんかこうその世界自体がある種で画面の中に映ってるものは全てそのいろんなもののコラージュであるっていう感覚自体はなんかすごいその大林信彦と近いなと思いつつ、なんかやっぱ結構今回今作が割と怖いなって思うのは、その大林信彦は映画だからそれはコラージュしていいっていう、その遊びこれは結構ある種コラージュ遊びっていうか、その映画っていう芸術はその時間軸もそうだし、もういろんなものをコラージュしていいものだっていう、ある種なんかそういうその作り物だっていう感覚に立って作ってるのが大林信彦だと思うんだけど、うん、なんかだからこ その映画の力っていうのでどう現実を変えていくかみたいなことをやってたりすると思うんだけど、うん、結構なんか今作って割とその現実の捉え方自体がこれコラージュだと思ってないっていうか、うんね結構なんかあれこれマジじゃないっていうか、あの今作すごい印象的なのが、だからそのまあ一見してスタジオの中で撮られてるなっていうのが分かる場所で映画が撮られてるんだけど、まあなんかそのあらゆるレイヤーによってその映画の中にいろんなレイヤーが出てくるわけですよね。なんかだからそのそれはまあ、映像を投影したスクリーンだったりとか、あと映像が映ってるモニターだったりとか、あと今回やっぱコロナ禍で撮ってるからっていうのもありつつ、まあそれはっていう点の演出だと思うけど、人がある程度近づいた時に 人自体をなんか一つのこうアクリル板で遮る、あれってなんか人と人の間にある壁っていう意味でもあるけど、なんかあそこでアクリル板が出てくることによって、なんか実際にそこにいる人ですらなんかこうスクリーンの中に映ってるものとイコールになるというか、こう主人公の手前なんかだから、そのあらゆるものが二次元的に結構捉えられて、二次元のレイヤーで捉えられてる気がする。だからそのスクリーン、モニター、アクリル板、あと iPhone の画面だったり、あとまあすげえ安っぽい仮面あの仮面っていうか、あの肖像画を切り取って顔に貼り付けただ
け、ね、プリントアウトした紙をの顔の部分だけ切り抜いた、あのあれですね、節分の時とかに被るようなやつね。
しかもちょっとなんかあの金子くんがやってるコンプソンズとか思い出しましたけど
ね。そうね、僕もコンプソンズ結構
舞台劇有名人とかその、なんだろう、多分お金のない部類のあの舞台劇とかあったら、まあ割とまあやるっちゃやる、うん、あのまあ僕あのアクリル板は見た時なんかあのなんか AT フィールドだって思いながら見てましたけど。
うん、あなんか僕は結構なんかそのあらゆるレイヤーでこの世界自体が、うんうん、切り取られてるなっていう感じがして、だから結局それってものすごいその現実の捉え方としては、まあ、ものすごいそのなんかそこはなんか、だからその現実の作りか現実っていうもの自体が結構捉え方としてある種そのフェイクっぽさを含んでるっていうか、その、そもそも現実自体がある種の作り物であるっていうような捉え方をされてる気がしてて、うん、で、なんかそれはだからその同時にやっぱ高橋宏作品っていうので見たときに、やっぱその現実っていう場所自体の不確かさっていうことにも結構つながるような、うん、その、こっちは 100% 確かな目で現実を捉えられてる気がするけど、その現実自体っていうのは、いろんなレイヤーのただの重なりでしかなくて、その結構、やっぱこう今作見た時にその前提とされてる現実自体が結構簡単に揺らぎうる感じっていうのがすごいするバランス感だと思って見ていて、でその中で、うん、まあ要は嘘をつく、要はフェイクを語る人間の話になってくるわけじゃないですか。だからその私は大天使ミカエルを見ていて、でまあその私の言うこと私の言う通りに進めばこの戦いに勝つことができるって言ってる彼女が、まあ、まあ、出てきて、だからその、彼女の存在はフェイクだっていう、まあ、その彼女が言ってることはフェイクだっていうキャラクターが、だからずっと嘘をつき続ける話をするんだけど、でもその彼女が嘘をつき続けている、その、現実自体も、まあ、ある種のコラージュっていうか、その、ある種のフェイクさを持っているものであって、で、なんか今作ってやっぱそのずっと嘘をつき続けることによって、でもなんかある種その嘘、をずっとつき続けてた主人公っていうのが、その死の間際に、何か向こう側を見てしまう話じゃないっすか。
うん、
で、なんかすごい今作、印象的だったのが、その、ジャンヌが、まあ、最後、火炙りになるわけですけど、そこ、正直そこの火炙りも、本当の火じゃなくて、ジャンヌの体に火の映像が投影されるだけっていう、なんかそう、正直そこでの、その、苦痛自体もある種のフェイクさがあるというか、こう、だからそう、肉体自体が燃やされるってことに対するリアリティみたいなもの、結構そこで曖昧ではあるんだけど、そこで燃やされてる時に、その、画面には映っていない方向に何かを、画面には映っていない場所に眼差しを向けて、で、その画面には映っていない何かを見たことによって、彼女は、意識の中では、向こう側に、そのカットの中では行ってるんですよね。でも、その次のカットになると、うん、なんかまた、あの、美鈴学園の CM とかで出てきそうな、なんかものすごいこう、なんだろう、こう、天使の切り張りされた絵と、まあなんか主人公一行三人みたいなのが並んでるみたいなカットになって、なんかまたものすごい、こう、安っぽいコラージュの中になるし、さらにその次のシーンになると、やっぱりその燃やされてるジャンヌのシーンにつながっていって、結局その、だから見え方としては、そのジャンヌが一瞬大天使ミカエルに会ったっていうことも、彼女がその死ぬ間際に見たある種の幻覚のようにも見えるような作り方にはなっているんだけど、うん、でもなんかそのカット単位で見た時に、その基本的に映画の中で映るあらゆるその風景っていうものが 何かしらのレイヤーで切り取られたもののコラージュでできていて作り物感があるときに、彼女が見上げた向こう側っていうものの一瞬にだけ何かその真実が見えた感じがするっていうバランス感で撮られている気がして、で結構この映画が俺は怖いなと思ったのが、なんかその、
うん、
この作品の中での現実の捉え方っていうのが、そのある種の草原を投影しただけの映像だったりとか、その大聖堂の壁画を投影しただけの映像だったりするっていうぐらい、現実自体もある種のこうフェイクさを含んでるっていうものの中で、ジャンヌっていうキャラクターが嘘をついていましたと、ずっと嘘をつき続けていました。でもその嘘の中で彼女が、まあ、もしかしたらその嘘をつき続けた挙句に死ぬわけだけど、その死の間際に何か本物っぽいものを見たかもしれませんねっていう一瞬を入れることによって、まあ、なんか結構この作品の中でそのジャンヌは嘘つきなんだけど、ジャンヌは嘘をついてるんだけど、それと同じように世界自体も結構こう虚構で、あ、なんかある種のフェイクスを持ってるっていうところで、その、
うん、
なんかなんだろう、ジャンヌは嘘をついてるって言ってる世界自体が、じゃあ本当かっていうと、そこの本当さ自体がそもそもこの作品においてはものすごく揺らいでるバランス感で作られているから、まあ、ある意味その人から見えた、なんだろう、コラージュで世界を作るっていうことがさ、なんかある人から見た世界の見え方の組み合わせでしかないっていうようなバランス感になった時にさ、結構そのジャンヌが嘘をついていたっていう、ジャンヌの嘘とその作品内で語られている世界自体っていうものがさ、結構イコールになってしまうというかさ、その本物っぽさと、あ、で、だからその意味でこの映画がちょっとある種正直安っぽく見えるのも問題はないというか、なんかその本物っぽさに対する、そのあんまり本物っぽさのクオリティ低いよねっていうことが安っぽさだったとするなら、そもそもこの作品自体がその現実っていう捉え方自体に対する結構本物っぽさ自体を、なんか割とこう本物っぽさじゃなくて現実自体がある種安っぽいよねっていう、もう見えてる現実自体がほつれかけているようなバランス感で撮られてるから、なんかこう結構なんか正直いくら安っぽくても、あのやりたいこと自体はあのそうだなっていう感じはするけど、まあ安っぽいんだけど、ものすごくものすごく安っぽいし、あのあって感じではあるんだけど、
あのでなんか、まあ、僕割とこうなんだろう、その内部っていうか、まあインサイザー側に近いところに行ってみて、はい、もうなお、なんだろう、ものには限度ってものだっていうか、ちょっとそのチープだけど、これはもうそういうもんだよねって言って、あのいいラインっていうのもあるけど、まあ、で実際、この映画の中のいくつかのラインっていうのは、多分それがちゃんとはまってて、すごくかっこいいなとか、あ、これはこういうもんだよねって思えるラインのものもいっぱいあるんだけど。
うんうん、
まあ、実験っていう意味で言ったら正しいのかもしれないけど、そのいや、うん、これはでもなしだよねみたいな
それは、
うん、
それは正直めっちゃ思うんだけど、でもなんかその そもそもの本この作品自体は、だからそのなんか本物っぽさに対する、それって本物、例えばなんかそのディズニーランドはフェイクだけどめちゃくちゃ本物っぽいじゃないですか、そのディズニーランドにあるウェスタンリバー鉄道とかさ、まあ、あそこの、うんエリアとかね、あとなんだろう、あのクリッターカントリーとかさ、またジャングルクルーズの終わりとかさ、まあ、めちゃくちゃ本物っぽいけど、まあフェイクじゃないですか、
うん、
なんかだから結構今作の安っぽさっていうのはなんか本当その程度でしかないというか、なんかやっぱ現実の捉え方として、現実自体がある種のなんかそのなんだろう、本物っぽさっていうのに、お金をかければ本物っぽくなる、お金をかけないと安っぽいっていうね、っていう意味での本物っぽさを担保するものとしての安っぽさだったとするなら、なんか別に今作においてはなんかその安っぽいことは問題ではない、あのやろうとしてること的には問題ではないと思うけど、うん、やっぱり問題だと思うんだけど、まあ、それ置いといてだからすごいこう現実自体がある種のその本物っぽさとか安っぽさっていうのは、要はだからそのフェイクっぽさを持っているっていう、フェイクっぽさが臆面もなく出ているっていう時に、そのジャンヌがついた嘘、なんならそこに最終的には何かを見たっていうことによって、もしかしたら真実だったかも、本物である瞬間を捉えたかもしれないジャンヌの姿っていうのが その瞬間だけだから結局その次のカットでまた安っぽい合成になるから、それ自体も安っぽさの中に回収されて、ジャンヌが見たものが、あ、じゃあ彼女はその時本物見たんだっていう風になってないのもこの映画のバランス感だと思うんだけど、でもその瞬間ジャンヌが何かを見たって思っている瞬間にのみ、割とこの作品の中で一番の多分画面に映っているものの中での本物っぽさっていうものが存在していて、なんかこうって言った時に、なんかその結構こう向こう側は確かにあるっていう方向での向こう側の存在を確かにするっていうよりは、現実自体も本物かどうか分かんないじゃんっていうバランス感で向こう側の存在を結構こう肯定していくっていうようなバランス感で、なんかでもそれって結構実はジオン呪いの家とかと真逆のことっていうか、ジオン呪
い、いや、あ、
はいはい、
僕はね結構同じだと思ってて、方向性としては同じだと思ってて、多分、そのジオンのロイの家とか、その、霊的ボリシェビキとかの恐怖って何かっていうと、その、僕たちの理性的な目で捉えられない、基本的には捉えられないんだけど、なぜか現実世界にはみ出してしまったものっていうのを目撃することによって恐怖が起きるわけじゃん。だから、その あそこの登場人物っていうのは基本的にこの作品で僕らのそのレイヤーが一緒というか、その自分の主観の自分の理性の枠組みの中で、でそれっていうのは作られたものっていうところが多分基本的に想定されてると思ってて、だからその明らかにその理性で捉えきれない何かっていうのは常に存在しているっていう、あの世界の外、そのなんていうんだろう、視界の外とかじゃなくて、こう僕らの世界っていうのは認知の向こう側に常にそのあの広大な世界っていうのが広がっていて、でそこに対してでたまたまそれが僕らの、あの、認知できるところに、溢れてた瞬間が、こそ、そこになんか恐怖とか、例えば今作で言うと、生成みたいなのが、こう、生じるっていうことになってると思うから、だから、その、今作も、その、フェイクさっていうの、あの、フェイクさっていうのが多分その僕らのその自分の意識のそのなんて言うんだろう、不確かさというかその嘘っぱちさっていうのとかに、はいはいはい、と一緒というかで語られてると思ってて、だからあの今作で多分あの自覚的に嘘をついていて、その実は世界自体がフェイクだと知っているのは多分ジャンヌ一人だけで、うんでだからこそその仕組みっていうのをに知っていたからこそそのそこのその溢れてる瞬間を捉えることができたんじゃないかなっていうのがその最後の家計のシーンなあの火炙りのシーンので描かれてたことなんじゃないのかなっていうのを感じで僕は見てたんですけど、
いや今聞いてちょっと思ったのがそのはみ出したものっていう言葉あったけど、今作のあの、その、それこそラストの方でさ、なんか、イサボーっていうなんかあの、なんかお母さんみたいな人のさ、映してるスクリーンをさ、なんかあの、倒すぞみたいになるじゃん。で、あれ、スクリーン倒して、で、なんかあの、あれが、あの人がどのレイヤーの人なのかわかんないけど、一応多分今作の映画スタッフのなんかこう、音響だかなんかやってる女の子にが、その、スクリーンの下敷きになって、そう、死んじゃうっていうなんか、ことになるんだけど、その後に、今ちょっとなんか YouTube でもう一回そこのシーンだけチラッと見返してわかったんだけど、なんかその、投影し、スクリーンがなんかその倒れたら、スクリーンじゃない壁にあのお母様がこう映し出されて、それがずっとうごめいてるみたいになって、あれってなんかまあ、まあ、好意的に捉えればなんかそのはみ出してしまったもの、なんかその、いくらその消そうとしてもはみ出してしまったものだろうと思うし、そっからじゃあそれをどう消したらいいのかってなると、なんかそもそもの電源タップを抜かなきゃいけないみたいな話になって、まあ今作のクライマックスに行くんだけど、だから電源タップっていうなんかその、かなりなんかメタなレイヤーのものをなんかこう抜くまでしないと、もう、このなんか呪いっていうか、なんかあれを止められないみたいになって。で、電源タップを抜くと、その、卓形になってたなんか炎もさ、あの、消えるからさ、一応ジャンヌは助かったね、みたいになるんだけど、オチとしては結局なんかその、 っていうのもまた嘘でしたみたいな、ずっとやっぱ火は燃え続けて、ジャンヌはそのまま死んだのだった。だがまだジャンヌはいるかもしれないみたいな感じで終わるんだけど、なんか、なんだろう。それがなんかその、嘘から出たことがなんか真実になって、まだ現在になんか呪いとして残ってるみたいな、まあ、高橋宏の各ホラーとかでよく、なんか描かれることにすげえ近いなって思ったりもして、で、なんか今作のこの wix.com で作られているなんか公式サイトが結構なんか読み物としてめちゃくちゃ面白いってことに今気づいて、なんかそのスクリーンが倒されて下敷きになっちゃった、スタッフの人のなんかコメントみたいなのが載ってるんだけど、結構面白くて、石橋京和さん、京都の京に和むって書いて、ちょっと読み方わかんないですけど、石橋京和さんスタッフ役で出演って書いてあるんだけど、出演が決まった時第3部まで死体で出るんだ、話のつながり大丈夫なのか、変なのって思いましたって書いてあって、なんかあ、よかったみたいな、ちゃんとスタッフでも変なのって思ってたんだみたいな。でここからが面白い、
一応出演者ってことになってるんですよね。
あ、実際のスタッフではない、
そう、
ではなくて、なるほど、スタッフ役の出演者ってことなんですよね、
そういうことか、まあまあ、で撮影現場では高橋さん大笑いしていたので、高橋さんのおもちゃになったんだなって、だって。あ、でもなんか、
怖いわ。
なんかちょっと、いや、怖いけど、ちょっとこれで安心したっていうか、なんか、全員なんかちゃんと、ガチでこの話を作ってたっていうか、なんか、多少そこの、なんか、また高橋さん、変なことやって、ってなんか思ってたんだなっていうのが、このなんか、インタビューっていうか、なんかコメントに出てて、なんかちょっと安心したっていう感じがあって。
よかった、下敷きになったスタッフいなかったのかねっていう。うん、
そうそうそう、よかった、でも面白かったです、スタッフを映り込ませよう、いろいろ書いてあって、まあまあまあ、
はい、なんか結構さ、なんかこの映画の中で出てくるその世界、いわゆるその中世のヨーロッパの世界みたいなものがさ、なんか基本的に全部その何かしらのレイヤーで切り取られてるものによって、レイヤーの組み合わせによって作られてるっていう時にさ、なんかその、結構そのレイヤーによって現実が捉えられるっていう時に、だからその現実自体はめちゃくちゃフェイクさが帯びてるんだけどさ、なんかそこのフェイクさに対してなんかその地に足がついてる現実はどこだっていう時にさ、そこの地に足がついてる現実を担保するものとしてなんかその頻繁に登場する楽屋落ちっていうのが出てくることによって、そのある種なんかその作品の中でのその地に足をつけるべき、観客が地に足をつけるべき現実っていうものが結構楽屋落ちっていうものによって担保されている気もするんだけど、でも正直それすらさらにその外側に出てきてしまうっていう感じがしていて、っていうのが結局僕らがこれを YouTube、さっきの話に戻るんだけど、
そうそうそう、
YouTube の画面でこの映画を見るときに、その YouTube の画面で再生しているその画面自体も一つのレイヤーになってしまって、でその YouTube でそれを再生しているレイヤーがである画面っていうのが観客の見ている、まあ、自宅の部屋だったりとか、まあ、にその YouTube で再生するときに PC の画面とかにそれが出てくるときに、そのジャン嘘つきジャンヌっていうレイヤーがこう実際の現実に出てくるときに、その自分がその作品を見てる自分の部屋ですらレイヤーの一部になってしまうっていうのが結構この作品の最大に怖い部分だなと思っていて、だからその部分でさっき言った YouTube の画面にこれがあるべきだっていうのは、 YouTube っていうのがだからそのいろんな複数のレイヤーが乗っかってるそのサイトだから、その中の一つに嘘つきジャンヌがあるっていうのは、まあそのそうだなって思う部分で、だからなんか中ですごい繰り返しこう正直俺笑えないところも結構あったんだけど、あの楽屋落ちが何回もこう繰り返されることによって、なんかその地に足をつけるべき現実が作品の中で担保されるというか、なんかそこで安心感みたいなものが出てくるような気もするんだけど、でも結局そこで出てくる楽屋落ち自体も結構そのフェイク現実自体をフェイクさとして捉えていくっていうことの防波堤にはならないよなっていうのが、結構なんかうさつきジャンルの割となんか一番こう見ていて怖い部分というか、そう
なんかっていうのが多分あのそこが多分僕的にはこの作品で一番そのあ映画だなって思ったところは そこで、あの演劇だとその ああいう仕掛けを使うことによって多分そのいかにその観客である演劇ってあそこにスクリーンが隔ててなくてその自分たちは同じ空間にいるから多分あのああいう多分演劇の、まあ、前衛的な手法とかで やれる演出意図ってそのいかに観客を物語世界に引き込むかっていうところが多分想定されてると思うんだけどやっぱり映画っていう媒体に映した時にやっぱでもそこはやっぱスクリーンとして断絶あるよねっていうところをかなり自覚的だしずっとこうモチーフスクリーンっていうモチーフっていうのがめちゃくちゃ出ることによってやっぱりこれも自分の捉えてる一つの主観 だよなっていうところにすごいものすごくよるべなく感じるのがこの作品の特徴だと思うしそれが多分映画館でいろんな人と一緒に見てたらその効果ってもうちょっと現じるというか多分霊的ボリシビキはみんなで見てるからこそそこで盛り上がってくる空気感の怖さみたいな ところもあったと思うんだけど今作は逆でこの世界にこの映画を認識してる俺は ここ一人しかいないっていうその感覚がめちゃくちゃ強くなってくるっていうのがそこがそのなんか一番この作品のなんかすげえ映画的な要素ではあったかなっては思いましたね。
そういやなんか今話して思ったんだけどさなんかそのまあでもものすごい演劇的な作品だなとも思うわけでも同時にやっぱこれ映画じゃなきゃできないなってのすごい思ってて、うんうん、それもさっき武木さんがさっき言ったそのカット張りとかそのカメラアングルの話とかもそうだけどあとなんかやっぱすごい話して思ったのが、うん、多分そのこれを演劇でやるってなると多分、うん、最後一番奥の壁が倒れるんだよね一番奥の壁が倒れてその、まあ、向こう側に現実の街があるとか、まあ、それは赤テントだけどさ空組だけどさそれはその、まあ、それは多分ある意味真逆なんだけどだからその真逆っていうかその演劇をやっていた舞台の一番奥の、まあ、背景になっている壁が倒れて倒れた先に現実の街があるっていう時にそれは演劇の舞台で行われていたことと現実の世界がイコールになるっていうことになると思うんだけどでもそれってそのいわゆる舞台の中で繰り広げられていた世界が現実の中に侵食していくっていうかその現実自体が演劇の作品の中に飲み込まれるっていうよりはやっぱりどうしても現実の存在感の方が圧倒的に強いしさっきの言い方するなら本物っぽさがものすごくあるからその手前で繰り広げられ今まで繰り広げられていた物語が、舞台の中で完結してる時は本物っぽく見えるけどやっぱりその向こう側にさらに本物の世界が出てきた時にそれってやっぱりそれまで作り物だったなっていう感じがするというか、まあ、映画でもやるしなんかその、まあやるっつってやってないけど、まあ、だからエヴァンゲリオンとかそういうことも昔の旧劇場版はやろうとしていたし、まあ、あとあれですね、一番有名なところだと幕末太陽伝のラストっていうのが、うんうんうん、当初
実現しなかったラストね、
うん、川島雄三が、やろうとしていてでも、今助監で入った今村翔平がそれはさすがにやめましょうよって言って今村翔平と周りの役者も確か止めたのかな止めてなしになった、まあそのまあ、時代劇だけど幕末太陽伝は、そのまま、撮影場を抜け出して、現実の世界の中にまあ主役の男が逃げてくっていうラストっていうのがあってで、まあ、なんかそのそれを結局実際に映画でやろうとしたのが寺山修司の電離室だったりとかするんだけど、うんうん、まあ、なんか手続きに言わせてもらうちょっとなんかどうでもいい小話をしてしまいましたが、なんかその演劇だったら多分そのラストに、向こう側の現実を見せるというか、まあ、その一番奥の壁を開くことによってなんかその現実の世界と演劇の世界をつなぐことができるけどでもやっぱりその手前 で奥の壁がなくなってその演劇の舞台の世界っていう舞台上の世界っていうのと現実の世界がつながった時にでもやっぱりその現実の世界の方が それは強いから、あの舞台の上で行われていたことが現実に広がっていくっていうよりも、やっぱりある種その現実の中にその物語が飲み込まれてしまうっていうような感じ方になるなっていうのは、これは僕が空組を見た時とかに思ったことなんですけどあの、まあ、空組のネタバレをするとね、あの最後舞台の向こう側開くっていうのは、これ空組のネタバレなんですけど、あのどの作品見ても空組のネタバレなんですけど、あので言った時に、今回の作品ってある意味客席の後ろが開くというか、その観客の見てる側の壁が開くっていうような仕組みになっている気がして、でって言った時に、今高島君が言ったみたいに、映画館だと周りに誰かがいるったりとか、その見た後の帰り道とかがあったりするから、そのたとえ観客席自体が、で観客がいる側の壁が開いて、こう現実とその観客が持ってる現実作品がイコールになったとしても、その横に友達がいたりとか、こう一緒に見に行った人がいて帰り道に喋ったりとかするものの中で、ちょっとずつ現実に戻っていく感じがあるんだけど、本作って開く観客席側に開く壁っていうのが、基本的にやっぱ一人で見ることが多分多い気がするんですよ、今回の。まあ誰かと見ることもあると思うけど、でもなんかそんな10人20人でこの作品を一緒に見るっていうことはあんまりない気がしていて、なんかやっぱこう、まあ、僕は自分の部屋の自分のノートパソコンの画面で見たわけですけど、なんかやっぱ見終わった後に開く壁っていうと広いところに繋がっちゃう気がするんだけど、壁は開かないというか、なんかやっぱりその現実と自分の世界がイコールになった時に、今回の作品はなんかその現実の存在感によって、作品が提示してた世界のフェイクっぽく見える捉え方っていうものがこう薄れないというか、むしろなんかその見ている画面も一つのレイヤーだよっていう提示のされ方をすることによって、例えばそのパソコンの横に iPhone を置いて見てたとしたら、その iPhone すら一つのレイヤーに見え始めるというかっていう、結構なんかその映画を見終わった後にまだ映画が終わらないっていう感覚が、なんか実はものすごくある作品だなっていうのが思った部分ではあって、なんかだからそれは僕が思っただけなのか本当に意図されてるのかわからないけど、なんかでもそれは感覚としてすごいあったですね、うん、なんか、うん、何言ってるかちょっと自分でも分かってないんだけど今って感じはしますね。なんかね、うん
うん、まあなんかこうちょっと侵食する感じみたいなのっていうのは多分なんだろう、割とやってることではあるとは思うんで、
うんうんうん、
まあ、ボリシェビキとかも一応最終的にはだってあの廃墟からそのまあユキコ、まあ、ユキコって主人公のまあ少女時代とされているものが出ていくところで終わるとか、うんうん、あの恐怖とかでもまあ一応その、まあ、あれはもうあの直で脳みそグイッとやってあの現実側に何か染み出してくるとか、まあまあやっぱそういうことは結構ずっとやって、うんうん、はいるんで、まあ、そのさっきのその認知の話でいうとこう、まあ、その劇中人物の認知の話ずっとしてるけど、そこが翻ってこうこっち側観客側の方の認知の
そうそうそう
のちょっと疑わしさみたいなところにも一応行くような、ね、作りとかっていうで、まあ、多分そういうことをこうやっていくための仕掛けとしてちょっとメタ的な要素だったりとか、まあ、そういうのもあるのかなと思うんですけど、うん、多分まあそのなんでしょうね、僕はなんでしょう、結構際どいなと思っててその際どいなって思って見てて、そのいろいろ際どくて、まあその、ホームページでもねあの名前出てくるんで、まああれで別にいいと思うんですけど、あの、まあ、ドックビルとか、まあ、あるよね、
はいはい、はいはいはいはい、
でまあやっぱ一番その想像しやすいとかってやっぱドックビルだとは思うんですけど、まあ、ドックビルって、まあ、あれってでも、まあ、そうは言っても、あれってその、セットの壁とかドアとか、まあ、あとちょっとした小道具とか、まあ、そういったものは、うん、画面上に映らないもの、まあ、映さないものとして、うん、各、まあ、あの、仮想というか、あの、想定したものとして、まあ、ジェスチャーとかで表現するけど、うん、それ以外のものっていうのは、なんかこう、まあ、衣装とかも含めて、結構ちゃんと作り込まれてる
じゃ
ないです
か。
うんうん
うん、
あれってなんかこう見立てとしてはなんかこう割とこうレベルが低いって言うとあれなんですけど、あの別に面白い映画だと思うんですけど、ドクビリスではあのなんだろう、想像しやすいっていうか、
うん、
そう別にあの、うん、 補うのは別に難しくないよねっていうやつだと思うんですけど、で、まあ、今回は、まあまあ、スクリーンに映し出されて、ただスクリーンに映し出されてるから別にその見えてはいるんだけど、なんかそのより一層その補わなきゃいけないものが結構多いかったりするんですよ、やっぱその
これは、この言い方に合ってるのか分かんないけど、まあノイズっていうかさ、スクリーンやないかいとかさ、なんかユニクロのライトダウンやないかいみたいなツッコミがやっぱどうしても出てくる
っていうのは、そうそうそう、やっぱその何層にもその
補いじゃないよね。
山田君とかはまあそのそう、山田君はやっぱレイヤーっていう言い方をしていたけども、まあ、レイヤーっていう言い方をすれば確かにレイヤーなんだけど、まあでもその要はその異なるリアリティとか、はい、異なるそのなんていうのかな、表現のその、チープさというか、やっぱりリアリティラインですよね、なんかこうとかが、まあ、結構まあ入り混じっていて、それは意図的に例えば iPhone が出てくるのとかはもう見りゃそのあ、まあ、これはあえてその iPhone 出してるんだよねではあるけど、なんだろうな、こう例えばそのお面つけた人出てきたりとかとか、なんかこうそのスクリーンで後ろに映し出されて映像自体のなんかそのちょっとこうこれどこで買ってきたフリー素材なんだろうみたいな感じとか、なんかこうそのなんかこうあえての部分っていうのと、ちょっとこうこれはもう単純にそのどこまでその届かなかった部分なんだろうみたいな、まあちょっと分かりづらかったりするところもあるし、あとそのスタッフが
はいはい、
あ、はい、
いや、まあ、そうスタッフがね、
はい、
いやなんかさ、ドックビルとかはさ、結構なんかちゃんと一個一個のもの自体はさ、はい、あるもの自体は本物っぽいじゃん。
そうですね。
なんかそのなんだろう、ドックビルはなんかなんだろう、ちゃんとなんかなんだろう、芸術劇場とかで見るような感じの舞台な感じがするというか、なんか衣装とかはすげえちゃんとしてるみたいな。だから今作やっぱその小道具がさ、結構小道具の手作り感めちゃくちゃあった。じゃないですか。
そうですね、
あの、
うん、マンドラゴラとかね。
そう、マンドラゴラ
とかさ、マンドラゴラ。
ダンボールになんか巻いただけとかのやつとかね。
王冠とかさ、うん、結構なんかあ、頑張って作ったんだろうなっていう感じがするじゃないですか。だから結構ね、うん、こうドックビルはあるものはある程度本物っぽいけど、うんうん、ないものがあるっていうバランスが、てかその。うん、だったのに対して結構なんか今作そのあるものでなんかすっげーそのやりたいことっていうのがこうだったのかなっていうのを思って、かなりその好意的に見るならそれすらはなんかそのある種のフェイクっぽさってことでも言えると思うんだけど、でも正直やっぱりその出てくるものの、いやこれ今頑張って作ったんだろうなっていう感じが見える感じっていうのは、うん、まあ、ちょっとね、衝撃上感っていうかね、ドックビルが、うん、なんかその結構芸術劇場みたいな感じに対してなんか衝撃上感だなみたいなのはちょっと思ったり
は、うん、まあまあそれはね、ドックビルほどのお金なんか当然かけられないわけですから、しょうがないんですけど、まあでまあ、要はその全部見立てになるっていうか、そのドックビルの場合見立ての部分ってまあその、はいはい、かなり限られた部分が見立てなんだけど、まあ、ほぼ全てそう出てくるもの全部見立てで構成されていくから、まあ舞台ってそうだよねって言われればそうなんだけど、意外とこう映画で見ていくとちょっとこう苦しくなってくる部分もなくはないかなとちょっと思ったりしていて、まあ、そのでそ、ね、スタッフがね、その、
うん、ありますね、それはあります
ね、うん、スタッフが出てくる部分っていうのが、まあそのまあ、その実際にキャストでわざわざそのスタッフ役出したりとかっていうことだったりするのかもしれないけど、まあ、でもあれですよね、最初の、お前はただの録音部みたいな感じで言われてるやつとか、はいはい、あの辺の人たちは多分本当の実際のスタッフさんなんだと思うんですけど、うんうん、まあ、つまり受講生ってことなんですけど、うんうん、あれとかがなんていうんですかね、まあ、これはまあしょうがないのはしょうがないですけど、でまあ相手の部分なのかもしれないけど、うん、やっぱそのただのスタッフが急に借り出されてきたっていう体のお芝居をしてるわけじゃないですか、
うんうん、
でもね、そのお芝居は、まあ、これ言うのは酷だけど、うん、そうも見えないっていうか、なんかちょっとね、そのっていうお芝居っていう風に見るのにもちょっとなんて言うんだろうな、こうだからそのちょっとメタ的なこと一瞬こうガッて入るっていうのにもちょっと入り込みづらい若干ノイズさみたいなのが正直あったりとかするっていう、うんうん、のがあったりで、あと、まあ、これは 正直どうなんですか、なんか僕言ってることってまあ全部そのしょうがないっちゃしょうがないことばっかりなんですが、あのコロナ禍で映画を作るっていうテーマ、うん、お題僕でやっていて、はいはい、そのまあ公開されたのが2020年の10月、21年の10月で、こうまあたまたまですけど、なんかその、うん、ちょっと、まあ、緊急事態宣言解除され、まあ、一旦なんかそのちょっとこう落ち着こうとしてるみたいな、なんか微妙なタイミングじゃないですか、まあ、
うんうん、
まあ実際に人、まあ、お店はちょっとやったりとか少しちょこちょこしてて、でなんかねこういや見ててちょっと思ったのはなんかその、まあ、直近で上映されてるその普通のまあ劇場でかかってるような映画とかでも、まあ、そのコロナ禍で撮られた映画が結構最近増えてるんですよね、
それこそ、
ね、オールドとか、
そうだね、前々回やったオールドとかね
とかもそうだし、あとまあこの間見たんだとあの資料館悪魔のせいなら無罪とかも あ,、はいはい、あれあのエンドロールであのコビットコンサルタントっていう形であのエンドロールで入ってたりとかするんで、まあ、そのそういう役割の人がまあ必ず入ってるようなこうコロナ禍で撮られた映画っていうのは、まあ、特に多分ホラーとかだとも短期間で低予算で撮るんで、まあ、割とこう比較的早い段階で今そういうのが入ってるんだと思うんですけど、でってなった時になんつうんですかね、これはでも難しいところなんですけど、
うん、
こうこのアクリル板を挟んでのお芝居とか、リモートで出演するとか、少人数でなんかやるみたいなことっていうのが、まあ、要するにこうコロナ禍における別にそれが無効になったとは全然思わないですけど、なんていうかちょっと前のコロナ禍での常識というかその生活様式みたいなものにちょっと見えちゃったりはしたのよ。それはなんかその別に今もうあのアクリルなんていらないよねってわけじゃないけどさ、全然あるけど、なんだろうな、なんかこう2021年10、
まあ、うん、コロナ初期の方になんかこの状態で演劇何芸術、
うん、
作ろうとしたら何をやろうってなった時にみんなこぞってなんか演劇とか映画とかにアクリル板抱き出した、アクリル板とあとズームを使い出したみたいなこと、
うん、そうね、なんか、うん、なんか結構あったじゃあったとか、まあ、なんだろう、なんかまあ、
うん
うん、単純になんかここで改めて出てきた時にことなんか、なんかそこに関しては正直そんななんかこう面白いと感じなかった気がしたかなっていう、でだからなんかそのあんまタイムリーにも感じなかったっていうか逆に、
うん、いやなんかでもね、うん、俺なんかそのコロナ禍でっていうのはなんか結構手法とでもなんか今作だか、なんか俺は一個一個レイヤーだと思って見せたから、なんかその、
うんうんうん、
そこでの区切り方っていうなんかコロナ禍を描こうっていうよりはなんかその世界自体をなんかレイヤーの組み合わせで見るっていうことかなって思って見てて、でなんか正直こうそこにあちょうどアクリル板あるじゃんっていうのも正直あそこアクリル板出る必要ないじゃないですか、もうほぼもうなんか2メートルより近づいてきてるところで横からいきなりシャッてアクリル板出して喋らせるとかって、多分実際に医療的な意味でその感染症対策的な意味であそこでアクリル板シャッて出すのって意味あるかっていうと結構微妙なところがあるというか、うん、な気はしていて、なんか正直あそこでアクリル板出るのっていうのはなんか俺は結構その一人一人をなんかその、まあ、一個のレイヤーの中にまた閉じ込めていくでやって捉え方にするってことなのかなっていうふうには見ていって、
うんうん、
でなんか逆にでも今作られたっていう意味だとコロナ禍での映画っていうよりはなんかそのそれは感染症に対する云々っていうよりはなんかもうちょっとそのフェイクみたいなところについての方がタイムリーに捉えてた部分かなとは思っていて、で正直そのレイヤーでこの作品で定義された捉え方で現実を見るのは超危険じゃんっていうので、それは結構俺はどうなのとは思ってる部分ではあったりもするっていう感じはしますがね、なんか、
あ、なんか、はいはい、あのこの間山田くんと会った時にすごい話してたのが、あのコロナってものすごくその映画とか芸術にしづらい病気だよねっていう話をしたんですよ。であのなんでかっていうと、そのまあ、なんかあのコロナって本当にもうあの かかったら、その、そこになんていうか、存在論的なその怖さとかってあんまりなくて、なんだろう、かかったらもう、それが発熱してっていう、やつで、それっていうのは、なんていうんだろう、純粋に社会的という、社会的というか、その、純文学的な方向でコロナって、難しくねっていう話をしてたんですよ。その
テストとかさ、その
そうそうそうそう、
テストだったら体にちょっとずつその黒い斑点が出てきてとかっていうようなことだったりとか、まあなんかそのエイズみたいなものっていうのは結構なんか文学作品とか映画の中とかでたびたび題材になったりするけど、それに比べてコロナってなんかやっぱそのかかってから死ぬまでのプロセスっていうのの短さだったりとか、なんかその症状みたいなものも含めて、なんかやっぱしづらいよねみたいな話はしてたんですよね、なんかね。
うん。そうそうそう。で、うん、そうすると、やっぱりそのコロナっていうものを描くときに、どうしてもやっぱ社会的なものにならざるを得ないっていうのは、なんかこう、その時話してたんだけど、その時に、まあなんか、どういうその、コロナ禍においてどういう作品のあり方があるのかなって思った時に、今作結構そのコロナによって、そのまあ一人一人が結構遮断されたその世の中っていうのに、結構その人と人とのつながりがこうぶった切られた感じっていうのは結構あったと思うんだけど、うん、でその中でその一人一人のビジョンが、どんどんこう、拡散し、フェイクだったりとかが、こう、拡散していくっていうの、めちゃくちゃその陰謀論とかが、流行ってる、今でもなんか結構、ドンピシャだったと思うから、なんか、その意味でその、コロナ的な、コロナの、あった世の中を描いてるっていうのには、テーマ的にはなってるのかなと僕も思いましたね。
なんか今のちょっと補足すると、なんかその今、うん、コロナが社会性しか帯びないっていうのは、なんかだからそのペストとかってなんかもうちょっとそのペストの黒い斑点が出てきて死ぬみたいなことっていうのが、うん、もうちょっと文学作品とかだと何かの象徴としてこう使われたりとかするような、うんうん、その何かの社会にはびこる悪意みたいなものの象徴として、例えばその病気の出方とかがその何かの象徴みたいな感じで使えたりしてた。例えばね、ちょっと違うけど、まあ、神のペストとかさ、うんうん、あるわけだけど、でもなんかコロナってなかなかそういうそのコロナの何かにこう社会の何かをこう投影することってできないよねっていうようなところにおいて、結構コロナって社会性しか帯びないよねっていうような話で、だからなんか結局そのやっぱ一番ね、今高島君も言ってたけど、結局その分断されるっていうことがさ、多分今一番こうコロナの症状自体っていうよりも、そこで生じたその現象としてなかなか人と会えないだったりとかで、人と会えない、人と話さないことによって、やっぱそのより現実の捉え方が違ってきてしまうっていうようなことっていうのが、なんか割と題材になってるのが多いなっていうか、まあなんか結局ちょっとある意味現実の捉え方自体がサイバーになるというかさ、なんかその感じ、なんかちょうど今手元にあったのあれですけど、この間武木さんに借りた、もしも東京という、コロナ禍の東京を舞台にいろんな漫画家だったりイラストレーターだったり、まあ、あとちょっとエッセイストとかがこういろんな作品を寄せてる本があったんですけど、これの一作目じゃないか、
は
い、
浅野稲雄のやつ、
浅野稲雄の話っていうのがもうまさに結構それというか、うん、もうコロナの、うん、で人と会えないみたいなこう世の中のあり方みたいなのが結構こうより進んだ中で、その素顔を見せないマッチングアプリの中で出会った2人っていうのが、会わないままずっとこうバーチャル空間で交際を続けていって、でもなんか本当に会わないって言って会いに行くまでの話ってっていうのを書いてるんですけど、なんか結構なんかそこでもやっぱりそのコロナっていうのを題材にした時に、やっぱりその症状云々じゃなくて、やっぱりそのそこでの会えなさだったりとか、そのネットっていうところでは合ってるけど、実際それぞれ抱えてる現実感だったりとか、その考え方が結構大きく違ってるみたいなことっていうのが結構題材にはなってる気がしていて、なんかそこの部分はなんかもしかしたらコロナを作品で描くっていう時に、なんか症状っていうよりも、高島君言ってみ たいに、うん、なんかそのそこでの現実の捉え方だったりとか、やっぱ人と会わないっていうことの距離感みたいなことがなんかこうなのかなっていうのは思いつつ、なんかでもって言った時に結構なんかこう全てがある意味のフェイクさを持ったこうものとして捉えられる。でなんならそのそこの中でその何かに触れたっていうようなある種ちょっと陰謀論っていうか、ちょっとこうオカルト的なものっていうものとなんか普通のその他の世界のあり方みたいなものっていうのを結構なんか全て等価値にイコールで捉えてしまうっていうのを、なんか作品としてはすごいなんかそういう仕掛け自体は楽しいんだけど、なんかこれをマジで見ちゃってなんかこの状態を本当になんか自分の現実の捉え方と一致させちゃったりすると結構危ない作品だよなっていうか、それは違うんじゃないかなっていうのは結構思ったりはしたりはしました、うん、結構なんか
あの
嘘つきジャンルを見ていて、
前なんか有料版かなんかの時になんか喋ってる気がするんですけど、あの YouTube の、 あのオカルトエンタメ大学の動画で高橋さんがその、まあ、最後の締めくくりとして言ってたオカルトをその、まあ、現実をなんかその規定するものとしてあの使っちゃうと、まあ、かなり危険だけど、疑うための道具として、まあ、使っているみたいな感じのことを、まあ、創作者として言ってたんですけど、まあ、すごい簡単に言うとだまあ、多分そういうことだとは思うんですけどね。その別に多分、僕から見ると高橋さんってめちゃくちゃリアリストなので、
うんうん、
あのなんていうかこう別にその、まあ、なんか作品だけ見てるととてもそうは思えないんですけど、あのなんていうかこの人めちゃくちゃガチなんだろうなみたいな雰囲気も出るし、まあ、あのあながちそうじゃないとも言い切れないかもしれないですけど、まあ、でもリアリストだったなとやっぱ感じるのは何ですかね、こう多分幽霊一つとっても、いや幽霊って絶対いますよね、それは当然まあいるものとしてみたいな感じのテンションでいる人かっていうと、なんかあんまそういう風にも見えないことが多くて、
うんうんうん、
どっちかっていうとなんかその、いや基本的にいないっていうか、その多分世の中に溢れてる幽霊話とかっていうのはかなりの確率で、まあ嘘だったり思い込みだったりするかもしれないけど、まあでもなんかそうとも言えない、なんかその体験した人にしか表現できないリアリティとか、
うんうんうん、
その人にしか言えない何か言葉だったりとか、そこでしか聞けないような何か話だったりとか、なんかそういうもの自体の怖さとか面白さっていうのは間違いなくあるよねっていう、
うんうん、
ところで言ってるんで、なんかその、うん、だなんだろうね、
それはねめちゃくちゃわかるっすね、なんか、
うん、
本作に関してもそのジャンヌが何かを見た瞬間のカットにだけは真実味があるけど、
うん、
やっぱ次のカットでそれがまたそれまでの映像と同じ安っぽいコラージュになるっていうところで、そこってやっぱその、うん、見たかもしれないっていうその瞬間の感覚自体にはジャンヌの中で確かさはあるけど、
うん、
じゃあこれが見たものですっていう視点で出された時には結構あのそれはそれまでの安っぽさっていうか、そのそれは安っぽさっていうのは、うん、それそ他の作品レイヤーが持っているフェイクさと同じレベルでのフェイクさっていうものをジャンヌが見たものの中にもこう持たせるっていう時に、でもなんかその見た瞬間にあ何かが向こうで光ってるっていう瞬間のカットの中でだけはその確かさがあるっていうバランス感はそうだなと思いつつ、まあ、なんかすごい思うのは確かに高橋監督がどうとかっていうよりは結構これを見た人の中でそういう捉え方になると結構やばいなっていうバランス感、
そうね、
どっちかっていうとね
そんな人いんのかなわかんないけど、
でもマトリックス見てマジマトリックスになっちゃうぐらいな結構やばさ自体は正直ある作品だと思うし、まあなんか正直高橋監督の作品は割と常にその危なさっていうか、うん、まあそれはだから芸術作品だってことだと思うけど、うん、まあその見てあ面白かったで終われるようなバランス感では絶対に取ってないと思うから、うん、なんかそれは正直受け取り手の中で結構なんかそこの危うさはある作品だよなっていうのは結構思う部分ではありますけどね、なんかね、
確かに。でもなんかやっぱ高橋宏作品を楽しむってなった時にさ、まあそうじゃないさらにこうメタ的な見方で楽しむっていうやり方もまあできなくはないと思うけど、やっぱ一番こう、まあ、手軽ではないんだけど、ね、手軽にこう高橋作品を楽しむってなった時に一回それにガチで乗ってみたり怯えてみたりするっていうのは 成功法なルートではあるような気もするからこそ、まあ危ないってことなんだろうと思うけど、
しかもなんかさ、半分さ、こうさ、まあなんか俺距離取れてるっしょって思ってさ、なんか高橋作品をさ、なんか喋りながら楽しんでる間にさ、だんだんマジでそうなっていってしまうっていう可能性はさ、全然なくはないっていうのはね、それはこう、まあ正直監督の意図とかとは、まあ、分かんない、どの程度か分かんないけど、こう別のところでそれはあるものではあると思うし、そう、なんか正直やっぱそれ結構オカルト楽しむ時のバランス感とも近いというかさ、なんか自分はオカルトと距離取れてますからっていう体でオカルト楽しんでる人がさ、結構だんだんガチオカルトになっていく過程っていうのですね、ここ最近ちょっと僕はちょっと見たりとかしているのであの、特にまあコロナ禍においてね、それはめちゃくちゃね、なんかあの、あ、まあ俺言うて陰謀論とか好きだけどな、好きだからさ、かっこ笑って言ってた人がなんか、あ、あれっていうことはね、やっぱりあったりは
するので、確かにそれがやっぱ何、コロナのそのコロナを、まあさっきの話で言うとさ、コロナ自体はなんか文芸にはなんないって言ってたけど、なんかかろうじて文芸にするって言ったら、やっぱ人が分断されるっていう、まあ、身体的に分断されてしまうっていうことと、そのフェイク的なものの対等であり、なんか自分も下手したらそうなるかもしれないみたいな、なんかやっぱコロナの二大エフェクトみたいなのはあるよね、確かに。
なんかだからあれだよね、こう、なんかなんだろう、こう大々的にゾンビが襲ってこないゾンビ映画っていうかさ、なんか隣町で誰かゾンビになったっぽいよってっていう話だけ聞こえてくるゾンビ映画みたいな感じっていうかさ、コロナ禍って別にあのコロナにかかった人がイコールゾンビだっていうね、ことではないんだけど、
じゃない、もちろん それはね、まあ、でもそういうこと言いやすいやついるからね今ね世の中にはね、まあまあ、でもいやでもなんか今すごいしっくりくる例えっていうか、あの確かに、てかあれだね、それすごい面白いかもしれないですけど、
あ、パクんなよ、俺あれだから、これマルシーだから、これマルシーだから、これ使いたかったら、これ今のこれめっちゃ低予算でも撮れそう、これは日本でゾンビ映画やるのは全然ある。あのでもこれやりたいんだったら、
まあ、だからあれですよね、あの最初 あの宇宙戦争 あのラジオ版の時みたいなリアリティってことだと思うんですけど、あのだからゾンビがガチで出てきたらそれはもうただゾンビ映画だけど、でもやっぱコロナの一番なんかその厄介なところって、多分その症状が普通の風邪とそんなに区別がつきづらかったりとか、その、なんていうかこう、その実在性みたいなのっていうのが、まあ、めちゃくちゃ騒がれてる割にそのまあ、友達が先にかかりましたとかだんだん増えては来るけど、なんかその本当に遭遇しない人は本当に遭遇しなかったりもするし、でもその割には日本、まあ、その世界全体がみんなそこに巻き込まれて生活が変わらなきゃいけなくなったりとかするから、なんかそれによるストレスとかもあったりするから、なんかこう単純に病気自体がやばくて人がどんどん死んでいくのが怖いんですとかではやっぱちょっとないのが怖いってとこだったりするから、まあどうなんだろうね、まあ、あの全然コロナ禍の作品じゃ ないじゃないけど、あれですよね、キュアじゃなくてキュアとか、
ああそうですね、キュアとか、そうですね、
コロナ直前の作品でした、
直前
の作品
ですけど、まあでもまあキュアドとかが多分比較的その近いアプローチなのかもしれないですけど、
うんうんうん、
まあ、あとあれですね、なんか個人的、あ、はいはい、
あ、どうぞどうぞ、いや、なんかそういうこうね、なんかこう、直接的なその恐怖って、まあ、その、今までのその、いろんな映画が、多分ちょっとその、直接的に何かを見せるって方向だったのに対して、なんかその、そうじゃなくて、それを受け取ってしまった側の人間の方がちょっとやばいくなっていく感じとか、その、は、確かなんか一つ可能性としては、今後のなんか、表現の可能性としては、なんかあるなと思いましたっていう話ですね。はい、
まあ、コロナ禍で連想したのだと、結構、そのあんま見てる人多くないですけど、そのソウルステーションパンデミックってあの新幹線の前日談のアニメで、結構なんか、あれを見た上で新幹線の一作目のオープニングを見ると結構見え方が全然違うというか、新幹線の一作目のオープニングって、あ、じゃあ今からちょっと娘と一緒に新幹線乗るからって新幹線乗りに、まあ、そのソウル駅までその車を走らせていったら、なんか街の様子おかしいぞっていう風になる。で主人公は多分こう多分ちょっとお金持ちの、まあ、エリートサラリーマンみたいな、感じだったと思うんですけど、新幹線の時は、でソウルステーションパンデミックってその手前で、要はそのなんだろうな、例えばソウルステーションパンデミックの、あ、 新幹線の主人公たちが住んでるのがなんかこう港区のタワマンとかだったりするとなんかもうちょっとその下町みたいなところっていうかもうちょっとこう割とこうなんだろうちょっとスラムまで行かないけど結構そのホームレスとかがよくいるような地域での話でだから最初にこうゾンビウイルスに罹患した人っていうのがこう、まあ、ホームレスでその彼が治療を受けようと思っていろんなとこ行くんだけど、まあ、そのホームレスだからっていうんで医療が受けられずに放置されていくところから、うん、なんかその、感染がその街の中で広がっていて最終的にその主人公たちが住む街のところまで来るっていう結構なんかその、うん、ゾンビウイルスとそのソウルステーションパンデミックを見た上で新幹線見ると結構なんかその医療を受けられる状況と、まあ、その貧困状況みたいなものが結構重なってる話で、まあ、なんかだからその一作目がまあものすごいこうお金がないその話だったのに対してでそこに対してちゃんとこう医療を施さないと、今度こうある程度お金持ってる層のところにも感染が広がってくるみたいなバランス感になってるんだけど、うん、なんかやっぱこうソウルステーションパンデミックを見ると結構新幹線のこう最初のなんか向こうで変な暴動起こってるなみたいなバランス感のゾンビ演出っていうのが結構なんかいやそれ昨日の夜こうなってたことですからっていうバランス感になってきて結構なんかその遠くで起こっているこう何か近づいてきてるなんかソウル新幹線の時には抽象的に見えた何か迫ってくるその感染みたいなものの恐怖感染が来てるのかなみたいなバランスで見えるものっていうのに対してソウルステーションパンデミックを見てると具体的にそれがそういうものだっていうのが分かるってバランス感なんだけどなんか結構そのコロナ禍でのそのなんか遠くの方で誰かがかかってるっぽいよっていう感覚っていうのと結構なんかソウルステーションパンデミックと新幹線を続けて見た時の感覚っていうのはなんか結構近いなみたいなことは結構なんか思ったりとかはしました、ねうん、でなんかその後のね新幹線半島になるともうなんかもうめちゃくちゃバカ映画になるんだけどなんかその日本に関しては結構、ね、ゾンビ版マッドマックスみたいなそう、
うんうんうん
思ったりとかしましたけどね。そうそうそうそう。
でもなんか、まあだからゾンビの出てくるゾンビ映画っていうのはいいです
けど。その流れの後にキーワード的なものって考えるともうちょっと収まりがいいのかな、
うんうん。そうね。だからなんか、うん、いやくしくもなんだろうこうワクチンがどうたらみたいな話になってさ、
うん
うん、なんかいやちょっとまあ別にそのキーワードのまんまの世界になることってあんまないとは思うんだけど、
うんうん、
なんかあそこで描いてたようなこうちょっとこう分断のされ方みたいなのっていうのはなんか意外とこうキュアードってなんかこうちょっと早すぎた感じの映画になっちゃってるなっていうのはなんかこうちょっと時々思ったりはしますけど、
まあね、あとそこまでなってないけどやっぱりそのワクチン打つ打たないっていうことっていうのも結構やっぱ大きく今あったりはそれさ正直そのワクチン打たないっていう選択をしてることに関してなんかそのそれは違うだろうっていうふうにはなんかやっぱりこう言えない感じっていうのもなんか僕はすごい思いつつなんかでもやっぱりこうワクチン打つのか打たないのかみたいな打った人打ってない人みたいなこととかも結構なんかまあものすごいこう変なこうまあ分断とってほどじゃないけどなんかやっぱでもその打ってる人、うん、打ってない人で分けられるみたいな感じっていうのは、まあ、当たったりするよなっていうのはね、
うん、でも今後それ出てきそうでそれがめちゃくちゃ怖いっすよね。なんかその多分さ、うん、今普通に飲食店も9時までとか営業になってるけどさ割とその日本のみに関わらずさ、はいはい、まあイギリスとかもそうだって聞くけどさなんかこうワクチン接種証明があるとなんかイベント行きますとかさなんかこう飲食店入れますとかなんかやる流れも絶対出てくるじゃん、
うん、
って時になんかと友達と一緒にこうなんかお店とか行った時になんかどっちかは入れるけどどっちかは入れないよってなった時にあ打ってないんだみたいになる時に別にそのそれが思想的なものなのかさそのなんだろうスケジュールとかなんかこうそもそもその自治体でまだ打てないとかなんかなのか分かんないけどそれって今後なんか1ヶ月とか3ヶ月とかの間になんかめちゃくちゃなんか可視化されて出てきそうでそれはめちゃくちゃ怖いよね。
うんうんう
ん。
で、あとまあなんか打ったことによるこう何かっていうのはもしかしたら、ね、10年後とか20年後とかさ、なんならね自分の子供とかの代に出てくる可能性っていうのはあったりもするわけだしさ、なんかこうまあでもその上でまあワクチン僕は打ちましたけどなんかやっぱそれは正直その不安があるっていうことを考えすぎだよとは全く言えないしっていうバランス感っていうのはねやっぱすごいあるので、そうそうそうそう、なんかやっぱこうあらゆるところで割とこう なんか距離ができるなっていうのはね、やっぱコロナ禍すごい思いますけどね、なんかそのね、
うんうん、なんか全部が意見の対立になりますもんね、あの、
うん、
って思ってここ1年半ぐらい生きてますけど、うんうん、なんかどんなワクチン打つ打たないとかも別に、まあなんだろう、打ったない、いやなんかまあ僕は別に基本的に打てるなら打った方がいいんじゃないのって思ってます、生きてますけど、うん、なんだろうな、こういや打たないことが悪とも言えないし、なんかこう打つことがでも悪なわけもないよねとも思ってるけど、でも結構どっちのこと言う人もまあ割と視界に入る範囲でいる、
うん、
いたりもするから、うん、でも別にワクチンに限らず、
うんうん、
なんかあらゆることでここ1年半ぐらいの間でこうそういうの見てきてるから、うん
で、なんかやっぱ結構極端な反ワクチンの人を捕まえてさ、結構なんかワクチン打たない人をある種なんか陰謀論者みたいに言うような感じっていうのもあったりするんだけどさ、なんかいや、うん、そこまでのレイヤーでいかなくても、なんかそのワクチン打つのが不安っていうのは普通に理解できる感覚としてあるだろうっていうのは結構思う部分ではあって、なんか僕はまあね、正直あのライブとか出るかもしれないっていうのはあるから、まあ、打ったっていうのはあるけど、なんかその自分が打たない選択をするっていうことも全然あり得るなっていう感じでは思ってはいるので、そのなんかね、うん、結構そう、まあでもどっちも極端だけどね、なんかその、
うん、
まあワクチンじゃあ打った側に対するなんかそのっていうのもなんか極端な人は結構極端に言ったりとかするしさ、
うんうん、
そうでもなんかそのね、なんか意見を言うときに結構極端な人を捕まえてなんか言うっていうのはさ、結構なんか、うん。それはそれで違うんじゃないって言いますすごいするけど、ね、
なんかどっちの側に立ったとしてもそれはもうそうですよ、でもまあそんな感じに結構なってるように見えちゃうからね、
うーん、
まあ、でごめん、じゃ全然話ずれてきましたけど、あの嘘つき、はいはい、ジャンヌダルクなんですが、あの、
はいはいはい、
単純めっちゃ単純なことさあの言うけど、あのジャンヌダルクの言ってたことが嘘で、その嘘がめちゃくちゃうまい人が、あの王太子をあの嘘で丸め込んで要はサバイブしていこうとする話じゃないですか、まあすごいざっくり言うと、
うん
うん、
っていう話自体ってなんかすごい面白かったなと思ってて、あの、
うんうん、
もう単純になんかそのあ面白い話してるなって思いながら見たんですよ。それはその表現自体、さっき言った通り僕結構今回 の, その表現周りに関しては結構いろいろ言いたいところあるんですけど、うん、このバランス良かったのかなと思うんだけど、それはそれとして単純にそのお話それ自体とかそこに当てはまっているその役者さんたちのなんかこう、
うん、
あのなんかこう熱のこもった感じっていうか、なんか少なくともその演じてる人たちはあんまり半笑いでやらないでこう結構真顔でちゃんとやりきってる感じとかが、うん、あの結構すごい面白くて、
うん、
あのそのこのお話の部分に関してだから、その だからこそ結構その変にメタ的に入った時になんかちょっとノイズになるみたいな、結構せっかくお話今乗ってたのに俺みたいな感じになっちゃったんだけど、そうなんか生地お話が面白いだけに、でまあ僕ジャンヌ・ダルクのその元々のお話自体をそんなにちゃんと知らなかったんであれですけど、一応なんかこの後になんかアマプラで調べたらなんか出てきたんですよ、あれですね、ビクター・フレミング監督、あのあれです、オズの魔法使いとか風ともに去りぬ監督の人が撮ったジャンヌダルク
があって、あるんだ、
はい、1948年、アメリカ映画なんですけど、
ジャンヌダルク自体は結構あるよね、ジャンヌダル
ク、めちゃくちゃあるんですけど、
は
ね、はい、めちゃくちゃあるんですけど、そうそう、でまあ多分、うん、そう、あのジャンヌダークですね、あのアメリカ映画でなんですけど、あのそっちははっきり言ってあの評判全然良くないんですけど、アマプラでただで見れたんで見ただけなんですけど、
うん、
でまあ評判悪いんだけど、面白かったんですよ、なんか普通に。で僕あの、
うん、
一応ちなみにリュック・ベッソン版はあの子供の頃に、うん、見てるはずではあるんですけど、
あ、
うん、
はいはい、
うん、
あミラジョボビッチだっけ、
うん、ミラジョボビッチですね、うん、
はいはい、
であっちはなんかもうちょいなんかこうリアリスティックっていうか、なんかこうあんまりなんかそういうこう宗教めいた感じのところっていうのはちょっと薄めっていうか、もちろんアクション
娯楽対策、リック・ベッソンだからね、
あれ俺の嫁映画第一だみたいな感じ
で、ね、そう
ビッグベストにそれは求めてないよね、
まあまあまあだった記憶があるんですが、ジャンヌ・ダークの方は、まあ、そもそもフランス革命だっつってのに全員英語喋ってるとかいろいろあるんですけど、まあ、そこはいいんですけど、ただその元の話自体がやっぱなんか面白いなと思って、正直めっちゃ忠実だったんだな嘘つきジャンヌ・ダルクって思うぐらい、
でもなんか参考文献めちゃくちゃ出てきましたよね、
要所要所のエピソードが、まあ、お前はただの 録音部みたいな感じで言ってたけど、あれまあ録音部ではないにしても、まあ、実際のそのすり替えといたやつをバレ速攻でバレたみたいなこと自体はあのジャンヌ・ダークの方でも出てきたりとか、するし、まあ、その火炙りがその一番最後のクライマックスにあって、一番最後にそのジャンヌ・ダークがその十字架をこうね、まあ、目の前にこう来て、その十字架でその神様みたいなものを見るような感じの描写とかっていうのがクライマックスっていうか、まあ一番最後のラストに来るっていう構成とかも、全く一緒だったんですよ、
うん、
そうだから、あ、ジャンヌ・ダルクものっていうジャンルがまあ、あるんだとしたら、そのジャンヌ・ダルクものにおいてそのそこのポイントっていうのがそれぞれあって、そこはちゃんとめっちゃ抑えてる映画なんだなっていうふうにも思ったし、そこがやっぱちゃんと上がりポイントではあったんですよね。なんかあの火炙りにされる人のなんかもう断末魔とかが、
うん、
そのさっきまで結構勇ましくて、あのね、いろいろ啖呵切ってた人がもう完全に心が折れるような感じの声を上げたりとかするところが、うん、ちゃんとこう一個一個、あ、ここはすごいなんか怖いなとか、
うん、
そういうポイントはなんかこう外さずに抑えつつ、まあ、ただまあ異常に駆け足なんでね、あの、うん、ジャンヌ・ダークですらちょっと駆け、まあ、そうちょっと駆け足にやって2時間半でいかないんですよ、ジャンヌ・ダークってでちょっと途中飛ばしてんな結構っていうところある映画なんだけど、はいはい、それをさらにギュッとやって今回60分弱、ね、
だってなんか結構ネタ的には大河ドラマくらいのさ NHK 大河みたいなさ、
うんうん、
題材にも全然ね、まあ、NHK 大河でジャンヌ・ダルクとか絶対やんないと思ってた。
いや、まあ、やんないけど誰が見んだっていう話なんで、
ね、だけど、まあでもね、あとなんかあの主演の太田恵梨香さんが、
うん、
まあなんかめちゃくちゃなんかジャンヌ・ダルクハマりしてましたよね。なんかなんだろう、うん、あの、
ね、
嘘ついてるキャラクターなんだけど、なんかその、
うん、
嘘ついてますっていう感じが全くしないというか、なんかすごいこう、うん、目が鋭くまっすぐ見てる感じがすごいするから、なんか嘘をついてやってるんだけど、うん、なんかその出てくる登場人物がなんか彼女が言ったことだったらとりあえず信じちゃうっていうことの説得力っていうのは、うん、なんか魔力があって信じちゃうとかじゃなくて、あ、なんかこのまっすぐな感じで来られたら、うん、あ、なんか信じるなっていうまっすぐさがすごい最後まであって、なんか最後やっぱその化けの皮が剥がれてっていうか、その処刑されるってなった時になんかこう、うん、もうこうなりふり構わず嘘をつきまくる、その今妊娠していれば、うん、その刑の執行が伸びるからっていうのがあるのかな、なんかこう今妊娠してるんだみたいなことをずっとこうわめきながらこう処刑台、まあ、火炙りの、ね、台に連れてかれるんだけど、うん、結構その時に嘘をついてる時ですら、なんかその結構そこにもうそれは今までのジャンヌの姿からしたら全然みっともない姿なんだけど、なんか、うん、そこですらなんかまっすぐさっていうか、何か嘘をついてる感じがしないというか、なんかこう露骨になるとさ、嘘をついてる全員は俺はニヤニヤ邪悪な顔みたいなさ、こうことってあると思うんで、なんか、
うん、
だからリリー・フランキーとかってさ、なんかこうさ、いくらなんか本気よく喋っててもさ、あ、嘘ついてるかも、
なんでリリー・フランキーなんでリリー・フランキー出てきたのか分かんないけど、
すごいなんかその真逆っていうかさ、なんかその人が何言ってても結構本当っぽく見えるまっすぐさがあるって感じがあって、うん、でなんかやっぱそういうこの
じゃ、ああすいません、なんかジャンル違うけど、あのモーガン・フリーマン力とかに近いものがありましたね
なんかでもさ、まあ、今回すごい、うん、だからそれが良かったのがさ、その、
うん、
こう嘘って分かってて嘘をついてるんだけど、なんかそこの嘘をついてる彼女のなんかそのまっすぐな、なんか鋭い眼差しみたいなので本当だって思っちゃう力があるっていうことが、なんか他人にだけじゃなくて本人にも作用してる感じっていうのが、あの別にそれはこう作劇上何かそういうことがあったりとかするわけじゃなくて、なんか本当存在感として僕はそれは結構思ったりしてて、なんかこの、うんうんうん、なんかこのなんかまっすぐな感じでなんか嘘をずっとついてたら、あ、これ自分がついた嘘も本当に思っちゃうとまではいかないけど、なんかある種の真実味っていうのが自分の中で生まれちゃうだろうなっていう、なんか身体性はめちゃくちゃあるこう女優さんだなと思っていて、なんかあれですね、なんか進撃の巨人の実写版のあのミカサとかやってほしかったです。
ああ
、
ああ、水原希子じゃなく、
そう、水原希子も良かったけど、水原希子も良かった
けど、いや良かった
けど、なんかすごいあのめちゃくちゃ正気の人に見えるっていうかさ、
そうそうそ
う、うん
うんうん、なんかね、そう、あれなんか嘘ついて自分の嘘に自家中毒みたいになってるように見えかねないし、
う
まあ、完全にその宗教的な何かに本当にこう取り憑かれてしまった人のようにも見えかねない、うん、その
いやでもさ
強制に見えないじゃないですか、
うん、これさなんかジャンヌ今作ってさ、うん、あのジャンヌ・ダルクがあの、まあ、史実としてあるジャンヌ・ダルクが神の啓示を受けたっていうその神のお告げ自体がもし彼女の考えで嘘だったらっていうなんかことから出発した話じゃん、うん、でもさ、うん、よくよく考えるとさ神の啓示受けたって言うっていうその史実自体もさ、うん、なんかあんまなんか、まあ、信心深いしくないね私からするとそれって嘘とそんな言って変わらないのではっていうなんかなんか言っちゃいけないことをなんかこう編曲して
それ結構やばいぞ、うん、それ結構やばいぞ、うんそれ、まあ、結構やばいぞ
僕全然神とか信じないに言いますけど、うん、なんか婉曲してっていうねまあいやもう断然たる事実としてはあのお告げ嘘だって言ったらちょっとしたら面白くねっていうなんかこうなんかやり方で、うん、こうやったがゆえになんか岸くんもジャンヌ・ダルクなんかその自体のなんか本質にちょっと触れちゃってるみたいな感じがあるからこそのこの今作のジャンヌ感この子はジャンヌ・ダルクだみたいになんか慣れる感だと思うんですけど、う
ん、なんかでもさ、うん、なんか今武木さんが言ってたなんか刑事って言ってる人嘘ついてんじゃねっていうのってさ、うんまあ、なんか言っちゃったらさ多分さ、うん、こうこの世の中にある全部の宗教さなんかそれ言っちゃったらさ、うん、それ言っちゃったらさ、まあまあ、って感じだとめっちゃ思うんですけど、うん、でもなんかそのバランス感っていうかやっぱなんかその嘘だったとしてもなんかその、うん、結構このテンションでなんかやっぱある種のカリスマ性っていうか、うん、なんかこう、うん、やっぱそれこそ今作の太田恵梨香さんみたいななんかその何かまっすぐさ、うん、だもうなんか普通に聞いたら嘘じゃん単なる嘘なんだけど、うん、でもなんかこの人のこの感じで喋られると本当だと思ってしまうっていう感じ、
うん
うんっていうのって僕も宗教をもうほぼほぼ信じてほぼほぼっていうかまあ一切信じていないのでなんか信じるとしたらホドロフスキーかなぐらいな感じなのであれですけど、うん、まあなんかあのなんかそこなんだろうなっていうかなんかそのなんとなく、うん、あの嘘だったとしてもなんかこの人いや普通になんか文章だけとかで聞かされたりしたらいや嘘やろって思うけどなんかその人が言って、うん言ってるとしたらなんか信じてしまうなんかその人の存在感だったりなんならさっき言ったみたいになんかその嘘をついてる本人自体もなんかそれを言いつつなんか喋ってるうちに 100% でそれを信じちゃうじゃないにしてもなんかそこの真実味みたいなのがなんかこう自分についちゃう感じっていうかっていうなんかこう持ってる人ぐらいな感じではあるだろうなっていうちょっと思うからなんかこうっていう意味ではなんかある意味なんか例えばそんなん作ったらもう大変なことになると思うけどなんか、うん、嘘つきイエスキリストみたいなさあのこの映画を作ってたとしてもあの
まあそんぐらい作られてそうだけどね、うん、
なんかそこの真実味はありそうっていうかなんかこう、うん、嘘だったとしてもあこれは信じちゃうなっていう肉体感が存在感がある俳優さんがやってると、うん、なんか真実味があるしなんか全く宗教を信じてない自分からするとなんかそういうことなんじゃねとも思うなんか宗教ってね、うん
まあ、だってさ
なんか最初の人
ヨガ読んだら
でも、
うん、ヨガ読んだらさジャンヌ・ダルクが今いてそんなこと言ってもさ、うん、まあまあそう見える人もいるでしょうねぐらいでさここまで国を動かしてたかってちょっと分かんないじゃない、うん、
確かに、
うん
まあでも、うん、パゾリーニの奇跡の丘とかは結構そのラインだとは思うけどね。
見てみよう、
うん、まああの共産主義者が撮ったキリスト教映画だからさ、うん、
なるほど
だから今作のジャンヌの人もあのこの主演の人がさ言うことによってさなんかその、うん、なんだろうだからそのさらに反転してじゃあ別に嘘か本当かなんだろう啓示が本当に聞こえてたの か、うん、なんかその後付けで啓示が聞こえましたって言ったことなのかとか関係なく、うん、彼女が言ってるからこそなんか本当だしそれで国動いてここまでのこと起きてんだから、うん、あんまそこって重要じゃないんじゃないかなみたい な、 なんかこう、うん、反転を重ねてなんか思ったりもしたりして、うんうんうん、っていう意味でやっぱ嘘つくとジャンヌ・ダルクっていう掛け算は、うん合ってたなっていうのすごい思いました、うん、
だってあの実際は何が刑事だか分かんないのから刑事っていうところもあるからね
すごいですね嘘つきイエスティ嘘つきブッダとか、
うん、
そんなありとあらゆる宗教をやってみた
い。いやいや、
それもうやばいよ。
でもブッダ、いやブッダはブッダは自分が悟ってるんだからちょっと違うよ。うん、あの媒介してないしから、うん、そうそうそう、う
ん、いや、まあ、だとしてもよって話だけど、まあでもなんか高橋さんはあれですよ、なんかどこまで本気か知らないですけど、あのこの手法であのタイガーもいけるって言ってたらしいですからね、制作中。
タイガ
ー、タイガードラマね。
あ、タイガー、
あ、
タイガードラマもだってコロナ禍でこの手法でタイガードラマでいけるっていうふうに言ってたらしいですよ。それはちょっとやばいの
っていう全編映画美学校の地下で撮ったタイガード
ラマ。いや、ね、でもせめてやるならもうちょっとなんかこう小道具とかはちゃんとしてほしい。
もうちょっとね。でもさ、今作のさ、あの第2部でさ、なんかあのなんだっけ、あの国のさ旗をつけたさ、あのなんだ、うん、滑車っていうの、なんかあの札、はいはい、照明台みたいなさ、うん、3段ぐらいの櫓みたいなので、うん、うわーってやるところとかってさ、なんか見立てとしてあまりにうますぎてすげえ感心したけどね、なんか。
ああ
、イントレス
これで突撃だみたいな、うん、
あのあれです、ね、れすごい、あのいわゆるあの照明とかあのカメラとか上に置く用の台ですね、
うん、うんうん
うん、でも今そうそう思ったけど、タイガー高橋さんやるならじゃあやっぱ天草四郎時貞だなって思った。
ああ、そうだね。
嘘つき、嘘つき天草四郎時貞だな。
なんか来月だっけ、どっあの魔界転生あの映画館でやるときのトークショー、
あ、うん、
を
角川
高橋さん、そうそうそう、高橋さん出るらしいんで、
へえ、
なんかでも
接近してはいますね、
くしくもなんか、うん、ね、いいタイミングになっちゃったね。なんか千葉真一も死んじゃったし、
うん、
ね、あの魔界転生はなんだっけ、なんだっけ、柳生十兵衛か、
うん、
あの千葉ちゃんですよね、
主人、要は主人公ですよね、要は。
あ、そっか。であと結構あれなんです、うん、あの真田広之とか、あとあの人も、うん、
真田広之はあれじゃねえの、あのリメイク版の方じゃないの。
あ、そっか、
あれ、
あれジャックはそんな出てないんだっけ、ジャックメンツは
じゃなかったかな。あれ真田広之、違うか、あれ真田広之か、ごめん、うん、俺ちょっと
真田広之と、あとあれだ、あの塩見悦子は出てる、少なくとも。
ああ、
うん、そうそうそう、魔界転生ね、
ジュリーが、
ジュリーが天草四郎時貞ですから
のやつですね。そうそうそう、窪塚のではない、窪塚のではなくね、
あリメイクって窪塚の話ね。あ、違う、全然違うよ、あの真田広之は違うでしょ。あの普通にあのあっちの深作版ですよ。
深作版の方ね。
うん、でも、もしかして今ね、里見八犬伝とごっちゃになってるかもしれない今。
ああ。まあ そんなのもあったりとかするらしいんでね。
うんうん、
確かに。
これさ、素朴な疑問っていうかさ、素朴なあれなんですけどさ、あの結構な数の、まあ、スタッフ、まあ、受講生関わってたと思うんですよ、うん、本作、
うんう
ん。なんかさ、レイトさんみたいなさ、なんかこう J ホラー肝入りの大好きっ子みたいなのだったらいいかもしんねえけどさ、あの、うん、映画美学校通ってるさ、あの生徒たちがさ、なんかこの何作った映画がこれってなるとさ、いや今作は何めちゃくちゃ何作ったことの意義なりやばい映画だとは思うけどさ、
うん、
映画作りという観点においてすっげえ偏ったものを作って大丈夫なのかって見ながらすげえ不安だったんですけど、
まあ、そんなこと言ったって霊的ボイシビリも我々作ったわけですから
ね。いや、まあまあまあ、まあ、いやでもあれはさ、一応なんかこうロケーションをなんかこうあれしてみたいなさ、なんかいろいろあるじゃん。
まあまあまあ。
今作はさ、なんかこう映画美学校の地下という限られた空間でさ、なんかこうあの、
まあね、まあ、
マッドサイエンティストの書いた話をあれ、まあ、
いや、まあでもそれ言ったら霊的森しびきだってさ、
まあまあまあ、
言ったらね、
一応その、そもそもね、初等科の時点でミニコラボっていう課題あって、うん、こっちだと、うん、あの、まあ、その時の講師陣何人かとプラスのゲスト講師、あの、まあ、毎回結構あの豪華な、まあ、美学校出身の人が多いですけど、あの、まあ、僕らの代だったらあのあれですね、まあ、ゲストじゃなくて普通に講師ですけど、三宅さん、三宅翔監督とかと、あとまあ高橋さんとか、まあ、その講師の監督がいて、で、そっちはね10分ぐらいの短編を作るっていう授業なんですよ。で、まあ、その記録ごとにね、多分微妙にその条件違うけど、基本的にはスタジオとあとまあ公園屋外、
はいはい、
で1日ずつで2日間で撮れるぐらいの内容にしましょうみたいなので、うん、あの短編撮るっていう授業があって、あのそれとかの時もでもまあ大体あんなテンションなんですよ、やっぱ あの結局なんかもう作るものの内容自体っていうよりはやっぱその実製作を学ぶっていう授業ではあるんで、その必ずしも別にその内容があれだったからって言って、あの関係ないっちゃないけど、
まあただそんな別に、
ただまあ高橋さんの現場になる人とか高橋さんの組になる人はあのみんなすごい大変な思いをしてますね、あの制作物があの多い上に特殊っていう
マンドラゴラ
マンドラゴラ、顔がついてるマンドラゴラがありますとか、まあ僕らの時とかだったらあのなんだっけ、なんか人の形 に見える木の枝がありますとか書いたんだけどそんなもんどこにあるんだよみたいなのを
それマンタラゴラじゃない、ね、それマンタラゴラ
だからあのあれですよ、あの最終的にはその造形物できる人に発注して造形物として作ってるけど、あのレーテリボイシビキで最後に出てくる木の枝、うん、あのね人の形に見える枝が出てくるんですけど、うんうん、あれとかもう一回みんなであの公園に行って受講生たちがあのこの枝じゃないこの枝じゃないっつって探してなかったから
作ってもらって る、めちゃくちゃいい
やそう、そういうことを多分今回の木の人たちも絶対やってですよね、いいあのそう馬でパカラパカラやってるところとかもあの、うん、こうやってやったら馬に見えるんじゃないかとかやったとかって書いてありました、
あれすごかったね、なんかね、
うん、
ちゃんと見えたね、そうあそこは
そうそうそう、うん、なんかこう絶対あとってあの映像のあの火破りになってる映像の多分どれか1個ぐらいはあのあれですね、霊的ボイシメキの時にあのユキコの体に投影される炎の映像あったと思うんですけど、
あ
のあれと同じやつです、
はいはいはい、
うん、あれだってあの僕のハードディスクかなんかに入ってるやつで、なんか俺確かにね、なんか確かに言われたんだよな、今日2年ぐらい前に高橋さんにあの映像ってまだ持ってますかみたいなことを聞かれた、確かに聞かれたような記憶がぼんやりあって、うん、なんかに使うのかなと思ったけど、多分これなんじゃねえかって見て思いましたけど、違うかもしれないけど、
あなるほど、
うん、まあだからまあ結構ね、要所要所でこうそういう準備の大変さっていうのはね、まあ、多分あと 音とか多分めちゃくちゃ大変だったと思います
し、うんうん、ああそうね、
う
ん、音割とこだわった
、作ったんでしょだって、
うん、曲受講生が作ったらしいですよ ね、
ね、作ったね、言ってたね、
うん、
だからちょっとテーマ曲っぽく使われてたけどかっこよかったね、
うんうん、
そう、なんかあの特にあれの
指定せず
に
マカロニだみたいな感じ、
そうマカロニって書いてましたね、うん、とかね、あの結構だからまあ音はね特にやっぱ毎回やっぱすごい高橋さんめちゃくちゃこだわるんで、
うんうん、
一見するとそうも見えない音とかも入ってきますけど、うん、
いやでもあの魔女の声とか良かったですよね、キーって
あれ多分受講生なのかな、誰の声なんだろうね、
うん、
すごいよ、ね、
めっちゃハウスっぽかったよね、
うん、ねあの絵 でなん
か いいよね、なんかその参加すること自体がさ、なんかこう、うん、まあ、儀式に参加してる感っていうかさ、なんか映画作りってさ、うん、結構なんかその、
うん、
つまんない事務的ななんかこう、
うん、
なんか嫌な現場作業みたいに なんかなりがちじゃないですか、実際その映画に憧れて入ってみると、
うんうん、
別に今作の裏がどうだったのか細かく分かんないけどさ、なんかそう聞くとなんかさ、こうあの怪しげな儀式に参加してることとほぼ似合いコールじゃねえかみたいな感じで、
まあ多分異常なボルテージにやっぱな
ると思う、うん
うんうん、なるし、まあ、実際やっぱなってはあの、まあ、確かにその事務的っていうかそのスタッフワークとして単純にすごいきついは絶対あるんですよ、その、うん、めっちゃ長い間その関わるし、時間も撮影時間もめちゃくちゃ長いし、
うん、
いつまでたっても通りもあんないし、あと高橋さんカット割りもめちゃくちゃ多いんで、あの、うん、なんかあ今回はさすがに5カットだろうとか思ってると、15カットですみたいな、本当に平気でそういう風になる
ので、割と割ってたよね、
めちゃくちゃ割るんです
よ、う
ん、
アクリル板来るところとか、
まあ、そうそうそう、
あーね、
ああいうのとか本当に多分大変なんだと思うんですけど、うん、まあでも授業としてはね多分すごいあの得難いものがあるとは思います、うん、あただあのちなみに、僕みたいにあのホラーめっちゃ好きで映画美学校入りましたっていう人はあのめちゃくちゃ少数派なので、あの、
うん、
多分今回の23期の人の中でもあのいやホラーが本当に好きで映画美学校入ったんですよって人多分本当に1人か2人ぐらいだと思いますけど、多分本当にいないんですよね、今ってジャンル映画やりたがる人って本当にいないんで、自主では、
うん、
なんですけどね、まあちょっとあのこれが今回の成果物ってことなんで、ね、あの次のちょっとあの新作の脚本とかも、
はいはい、
あの一応僕ちょっと読ませてもらったんですけど、ちょっと機会があって、
はいはい、
あのすごいの控えてるんで、ちょっとあのあっちもねちょっとぜひやりたいんですけど
まあシャマランと
シェイラーシェリランと
シェリランと高橋宏はやるっ ていうね。
やる
シェリダンとシャマランと高橋宏っていう
部屋とアイシャツと私みたいな
はもうね、
シェリダンとシャマランとヒロシ
とはヒロシいいな、やだな、なんかでもそれ
何その歌
集まって何やんのっていう感じのね
何にもならなそうですけどね全員作風全く違うしね、
うん、まあ、あとまああれかイーストウッドも一応新作やるためにやってるか、
ああまあほぼほぼそうです
ね、
確かに
ね、じゃあ、まあ、割とね、
まあ、あと監督で追ってる作人って言うのね、確かに
ね、なんか割といるかもね
割といるよ
この番組ね、割といるねこの番組ね、うん、
まあまあね、やっぱり映画好きだとね、やっぱ監督で追う人っていうのはまあちょこちょこいる、
うんうんうん、
そうですね、
いますからね、
うん、はい、じゃあそんなとこですかね、
まあ、そんなとこですね、うん、はい、まあちょっと YouTube でねただで見れるんでね、ちょっとまあ、うん、あのた、なんだろう、その一般的な普通の娯楽映画見るのとはちょっとちょっとスイッチをこう、うん、グイッとこう入れ替えて、
なんか映画見るっていう感じ、まあ映画だけど、なんかなんだろう、うん、俺はなんか結構 YouTube で見るってことに意味がある気もするし、
うん、
なんかね、うん、あんまりハードル上げずに見るといいかもしれない、まあ
公式サイトがめちゃくちゃやっぱ充実してるから、
はい、そうね、あの普通にあの歴史的な背景とかも割と丁寧にいろいろ解説したりとかもするんで、あ、うん、本当に面白いです、あのあとあの、関わったスタッフとかの証言とかもいろいろ聞けて、あの面白いんでね、うんうん、
あと あのあっちのもう一本の方はどうだったんですか、なんかまだ見てないですけど見た人います、
あアイトゾーンのパネ
ル、あ3つや
もんね、アイト嫉妬か、アイト嫉妬のパネル、あれ僕ちょっとあの冒頭10分ぐらいしかまだ見てないんであれですけど、はい、あのあっちはもうちょい普通の映画でしたね、まあ、あのもちろん同じようにそのパンデミックっていうか、あのパンデミックじゃない、ごめん、あのコロナ禍における映画作りで、はいはい、まあ、リモートでやったりとかいろいろやってはいるんですけど、うんうん、なんだろう、もう普通には割とシリアスな割とテンションだったんで、
うん、
もでなんかあっちは逆にもっとあのストレートに実験ものでしたね、なんか、
うん
うんうん、なんかある種の実験をコロナ、あ、まあ、あの分断された部屋の中でやっていく話みたいな感じだったんで、
向こうもスタジオなんですか、
あっちも同じ場所です、まあ、同じっていうかその同じ美学校内だけど、はいはいはい、ミニスタジオっていうのがその、まあ、外側に見えたところで、途中で一回あの2人で、あの主人公2人があのジャンヌ・ダルクの方ね、ジャンヌ・ダルクの方で、はいはいはい、あの処刑さ、家計になる前に2人で一緒にいる部屋みたいですか、はい、
うん、
あそこってあの小教室で、まあ、会議室的なスペースなんですけど、
はいはい、
そこの部屋とかを使ってましたね、結構メインで、
うん、
ああ、なるほど、
あとあの今回ほぼ出てこなかったあのあれ試写室の方とか結構熱い
ですね、
あの試写室でなんかあのショッカーのあのボスみたいな感じであのスクリーン越しに指示を出すみたいな男が出てきて来たりとかしてたんで、まあ、あれはあれであっちはあっちで面白かったんで、あの、まあ、合わせてね見ると
そっちも
面白いと思うんですけど、ね、
なぜ今なんかジャンヌ・ダルクと紫式部なのか、
うん、あとあのついでに、まあ、僕もちょっと全部は見れてないですけど、コロナ禍で映画を作るって今回ボリューム2なんですよ、
はいはい、
うん、
でボリューム1がその初等科の時にまあ撮ったやつで、そっちってまあ要するにこうそれぞれが受講生たちが自分で撮ってきたやつと共作っていう形、うんうん、共作っていうのは競うの方ね、競うの共作で、はいはい、講師陣も自分らでリモート映画作りましたっていうので、うん、まあ、高橋さんだとあの彼方よりっていうあの作品作ってて、あのこっちもあのシェイクスピア劇をあのリモート環境でめっちゃ怖いテンションで朗読するっていうあのすごいあの異様な映画で面白いんですけど、でこれ受講生撮ってきたそのコロナ禍でこういう映画作りましたも、めっちゃ面白いのちょっとあったんで、
はいはい、
これもちょっと合わせてあの調べたら出てくる YouTube で全部公開されてる、
あ本当だ、
はい、
彼方より高橋宏、
そうそうそう、彼方よりとかもめちゃくちゃ面白いんで、あのぜひちょっとこの、まあ、10分ぐらいなんでそっちの方は大体全部、うんうん、10分から19分ぐらい、うん、19分、うん、短めなんであのぜひちょっとこうで、カナタよりの方がもうちょっと飲み込みやすい映画だと思います
ね、うんうん、
ついでなんでね、ちょっとこ う、ね、コロナ禍の映画表現みたいなのを浸ってみるのもいいんじゃないかなと思いました、う
んうん、あとなんか個人的にはあのすごいあの時間とかもないのは分かるんだけど、ちょっと高橋さんの書くジルドレとかが見てみたかったかなっていうのはあのなんかちょっとありましたね、
ジルドレってなんですか、
あの あのジルドレってあれジャンヌダルクのあの率いてた軍のまあまあ伯爵とかなんで、うん、あれなんですけど、まあその後こう小児性愛とか黒魔術にドハマりして、最終的に処刑になった人で、結構バタイユとか渋沢達彦とかが結構面白がって書いてる人なんですけど、あそこに史実ではいたはずなんで、ちょっとなんか高橋さんの書くジルドレ見たかったなっていうのもちょっとありました、まあ、
もしかしたらそっちやり始めると収集つかなくなるから、もうバッサリカットしたのかもしれないですけど、ああなるほどね。まあ多分もうかんないですけど、もしかしたら好評だったらパート2やるかもしれないですからね、
うん、いやもうそれも大河ドラマでしょ、もう NHK 大河高橋博史監督ね、
ディレクターズカット、うん、
チャンネルでね、
ちょっとぜひ、うん、はい、やってもらって、
はい、
感じですかね、
そんな感じですかね、はい、はい、じゃあはい、でこの番組では現在、まあ、以上です、ぜひぜひ無料で見れますのでね、見てみたら、はい、見てみてください、ぜひということで、はい、終わりますが、はい、この番組では現在予定を募集しております。この番組の感想とかなんか、いろいろも送ってもらえたら嬉しいです。アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、29は数字です、29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です。はい、そして
肉質の有料版を公開しております、直近で多分公開されたやつだと、はい、最近見たあんまり良くなかったものの話とかの話とかを多分してます。
あ、そうね、僕が、はい、シャンチーテンリングスの話をしてますね。
ああ、
シャンチーテンリングスとか、あとなぜかマスカレードホテルの方の話とか、
うん、
あと、スターウォーズの
ビジョンズ、
ビジョンズとかの話とか、
あのさ、ビジョンズの話してた時の話なんですけど、
うん、
ビジョンズの話してた時に、うん、一瞬アニマトリックスの話になったじゃないですか、
うん、
あのね、上にねアニマトリックス撮ってた人がいる状況で話してて、すっごい怖かったですね、
うん、あ、そうなんですね、言ってくれればよかったのに、
うん、
めちゃくちゃ際どい話をじゃあしようとしてた
いうスリルのある、
僕はでもめちゃくちゃアニマトリックス大好きですからね、
僕アニマトリックス好きですよ、
うん、
僕は
いや本当にこれは別にそれ聞いたから言ってるわけじゃないですマジで好きだから
僕も
4回ぐらい見てるからアニマトリックス、俺本当に
僕もアニマトリックス大好きです、もう、はい、それはね、
なんもう言えば言うほどフォローなんかまあね、そんなの話もしてますのでぜひ聞いてください、はい、月額300円からで、はい、ピクシブファンボックスというものがあって、そこから入って、300円月額払っていただくと聞くことができます、過去100回以上やってるのでその音源も一応聞けますので、うん、ぜひぜひ聞いてください、
はい、うん、はい、
よろしくお願いします。
はい、はい、そして何かおのおのありますか。
金内武樹は「サカル夏の日」と書いて「聖火日」という演劇などとかいろんな、作品をストーリーものの作品を作るやつをやってるんですけど、それのドラマ CD が今絶賛編集中ですので、前編多分2時間くらい
すごい
長編が、まあ、できたら YouTube とか、Spotify のポッドキャストとかで無料で聴けるようにして、なんかその台本とかを、まあ、もし面白かったら買ってねみたいな感じで500円とか1000円とかで売ろうと思ってるので、できたらぜひ無料で肉地図の流れで聞いてもらえると嬉しいです。まだ編集中ですのであれなんですけど、
ジンとかどうなったんですか。ジンとかどうなったんですか。
あ、本、あのね、本も作ってますけど、でレイトさんにも書いてもらったんですけど、1万字レビューとかを、編集がめちゃくちゃ滞ってます、主に僕のせいで。それはすいません、絶対完成はさせますので、
僕5月ぐらいにちゃんと文章書き終わってる
ギャラもちゃんと払いますから、こうなったら、まあね、はい、そして、
はい、はい、山田ですが、まず、仕事で、音声ガイドという目が見えない人が見るときに、画面の中で起こっていることを説明する、音声の台本を書いていますが、この間、カードファイトバンガードオーバードレスという、バンガードというカードゲームの、ねまあ、アニメ作品の、ファーストシーズン の、3話5話、9話10話の音声ガイドを書きましたので、ヴァンガードの公式 YouTube チャンネルから無料で見られますので、もしよかったら見ていただけると嬉しいです。なんかね、今普通に音声ガイドで見ようと思うと、まあ、映画館でアプリ入れてダウンロードしたりとか、まあ、あと DVD で借りてきてね見るとか、そういうことしなきゃいけないですけど、まあ、ヴァンガード無料で見れるので、なんか今回ので、で1本20分ぐらいなんで、あ、音声ガイドってこんななんだみたいなのちょっとこう見てみるみたいな意味でもちょっと見ていただけると、嬉しいですね。はい、めちゃくちゃカードファイトをするシーンのガイドを頑張って書いたので、よかったら聞いていただけると嬉しいですっていうのと、KTY という名前でラップやってますが、今度江藤くんっていう、同じく、Uber Eats のドライバーしながら、Uber やってる、あ、ラッパーやってる、男の子と、今度、Uber ドライバーから見た2020年から2021年の東京っていうテーマで作った曲の、EP を、各種サブスクリプションで配信する予定ですので、多分10月前半ぐらいに出ると思うので、よかったらそちらも聴いていただけると嬉しいですという感じで、はい、山田でした。はい、という感じでですかね。
はい、
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 本日は相手私山田と
金口拓哉のアニメーションと、
レイズと
高島でした。ありがとうございました。City Light.